渋谷にね、引っ越してきて、まあ気がつけばね、早半年というところなんですが、まあ引っ越してからね、ずーっと困っていたことがあったの。で、何かというと、部屋がね、なんか粉っぽいの。これ謎なんだよ、本当に。あの、池袋の頃はそんな粉っぽくなくて。で、渋谷に引っ越してきてから部屋が粉っぽくなったの。でもこの粉っぽいって、俺もね、お肌弱弱野郎だからさ、粉を吹いたりはするんだよ。冬場とかは特にね。だ、それがじゃあ落ちて粉っぽいのっていうと、そういう粉じゃないんだよ。人為的な粉ではなくて。なんか、ホコリってわけでもないんだよ。塵なのかな？なんかの塵っぽい粉っぽいのが、白っぽいのが、なんか部屋に巻かれてるのね。気がつくと。なんだろうなぁと思って。で、ずっと思ってたのは、冬ね、まあ、引っ越してきたのが11月か。だからそっからさ、エアコンとかもね、よく使うわけ。寒くなってきてたから。でも、エアコンの効きがあんまり良くないの。だから、パワフルモードを使ってんのね。で、これが良くねえのかなと思って。だからエアコンのカビじゃないけど、そういうのが、なんか、とんでもなくね、そのパワフルで押し出されてきて、もう部屋中に循環して、で、なんか全体的に白っぽくなっちゃって、みたいな。床もね、フローリングなんだけど、ちょっと白っぽくなっちゃうし。で、あとは、なんだろう、インテリアだったりとか、ね、テレビとかさ。そういう、まあ、ものすべてにおいて、なんかちょっと白っぽい粉がついてんのよ。で、掃除しても、また少し経つと粉がつくの。なんだろうなと思って。で、ずっと悩んでて、で、ね、掃除、そもそもそんなに得意じゃないからさ、まあでも、それでもね、掃除しなくちゃ、なんか変だしなって気持ち悪いじゃない。だからさ、最近、掃除用品さ、買ってさ、マイクロファイバーのさ、なんていうの、ドレッドヘアみたいなのが、ついてるさ、ドレッドヘア形状の、あるじゃない。マイクロファイバーの変な、なんか化学繊維的なさ、吹き吹きやつがさ、吹き吹きのやつがあるじゃない。で、これ買ったのよ。最初はドンキホーテで買ったのかな。で、なんか、あ、これ使ってみようかなと思って。使ったらさ、もうめちゃくちゃそのさ、白っぽいホコリが取れんの。いや、革命じゃんと思って。それまでね、私、皆さん、引っ越しの時の動画ね、見てくれた人いると思うんですけど、俺が掃除するときね、もうティッシュペーパーをね、何枚か取り出して、それをね、使って物を吹き吹きするっていうね。うん、ちょっと頭おかしいんじゃねえかっていうような、一個一個吹き吹きみたいなさ、やってたんだけど、このマイクロファイバーの吹き吹きと出会って、もうそんなことないよね。もう一回一回ティッシュなんてもう出さなくていいんだから。マイクロファイバー組んで刺さったったらもう全部綺麗になっちゃうんだから。これは素晴らしいなと思って。で、昨日かな？昨日もちょっと100円ショップ行ったらさ、今度マイクロファイバーの、ドンキホーテで買ったのは、なんか棒状のやつで先っぽに、ドレッドヘアがついてるやつなんだけど、100円ショップで売ってたのは、ちゃんと、そのドレッドヘアのやつに直接手をね、突っ込んで拭けるやつだから、より使いやすくて、はかどるなぁと思って、すごくね、なんか解決に向かっていたわけよ。この、白い粉問題。ね、白い粉問題ね、ちょっと怖いんですけどもね、巻かれちゃっていてね。で、これ、まあ結局はでも原因究明しないといけないわけじゃん。ね、今は、まあ、結局、なんか白っぽいのは出てきてっからさ、服っていうね。だからこれはもうエンドレス。ね、もうずーっといたちごっこですよ。それ良くないからと。思ってはいたけどもね、そんな原因究明なんてできないしと思っていた中、今日ね、原因分かっちゃいまして。私分かっちゃったんですけどっていうね、やつでさ、何なのかっていうことなんだけど、これがなんで、池袋の時には、発生しなくて、渋谷になってから発生したのかって、っていうのだけはちょっとよくわかんないんだけど、何やらね、多分ヘアスプレーだと思うんですよ。 で、何かというと、今日、まあ部屋のね、掃除とかもしてて、で、俺、今ね、その奇跡のスタイリングをする際にさ、あの、ワックスつけて、ね、形作って、あ、これをキープしたいって形ができたら、その上にスプレーをね、やって。で、もう、強風がね、いくら来ようが、かもう完全乱れないと。いうぐらいにしてるわけですよ。もう乱れちゃったらとんでもなくなるからさ。髪の毛ないところに髪の毛をね、持ってってるわけだからさ。それがなくなってしまうっていうね、大惨事になっちゃうので。だから、もうね、もうがっちりですよ。もう、どんな天才がね、まあなんか起きてもさ。揺るがないですよ、私はね。いくら会社で、ね、上司にボコボコにされようが、ね、心は折れても、髪の毛は揺るがないですよ。そのぐらいの強いね、キープ力。で、だからさ、多分スプレーしてる時間もね、多少長いと思うね、シューっつってさ。で、それ今日ね、そのスプレーがいっぱいあるの、スプレー缶が。たった半年なのに、何本あるんだっていうぐらいスプレー缶使ってきたわけ。もう、本当に、ビジュアル系バンド、ね、昔のビジュアル系バンドみたいなね、ぐらい、髪の毛立てるぐらいね、使っているわけなんですよ。で、まあ、スプレー缶ね、使い終わったものもあれば、あんまりね、キープ力が強くなくて、ちょっと使ってやめちゃったやつとかもあったんだけど、もうね、この際全部ちょっと捨てようと思って。で、今使ってるやつだけ残して、あと全部捨てるということで、結構残ってるやつも捨てたの。で、これ良くないんだけどさ、お風呂場っていうかね、ユニットバスのところでさ、余った、スプレーをね、全部出して。こないだね、それやってニュースになってたからね、誰かがね、部屋の中でスプレー缶でね、スプレー、なんかその残りのやつを出してたら、引火しちゃったのかな？それで、ね、なんか大事故になったっていう話を聞きましたが、俺はそういうのも恐れないからね。やっていくスタイル。一応換気扇回してね、やってはいましたけどもね。ガスが充満するとね、危ないですから。一応換気扇を回しながらと。いや、ないんだって。その、ユニットバスでやる以外に、部屋の中でできないじゃん。でも、外もできないんだよ。もう、窓、今の部屋ね、ベランダがないの。だから、窓を開けたらすぐ道路なのね。2階からさ、もう人が歩いてんだよ、目の前。でも2階からさ、人がさ、出てきてさ、スプレーでシューってやったらさ、やばいじゃん。だからもうユニットバスしかないのよ。だからもう換気扇回してさ、やってるわけ。だからまあまあ、ね、いいかななんて思ってるんだけど。で、それやってたらさ、やっぱりね、中身が結構残ってんだろうね。結構、なんだろう、そのスプレーの、その、霧みたいなものがね、部屋に充満してくるのよ。だから、ある程度ね、シューってやって中身空になったなーと思ってユニットバスから出るじゃん。そうすると、お、部屋の中ちょっと煙ってなってんの。粉っぽいっつって。で、窓開けたりとか、ね、換気をもっとしたりとかして、あ、これでちょっとなくなったなーみたいな。で、そんなのをちょっと何回か繰り返したのね。そんで今日、床の掃除とかもしたんだよ。なのに、また白くなってんだよ。床の掃除した後に何したかっていうと、スプレーやってんだよね、結局。だそれが原因だったんだなっていう気がして。なので、今後スプレー使うときは、俺いつもユニットバスとかガスが充満するの嫌だからさ、開けてたのね、ドア。だこれが部屋に充満しちゃう、ね。理由の一つでもあると思いますんで、そうか、前はさ、言っても、ワンルームじゃなくて、1K だったのかな？そうだよね、ワンキッチンじゃないけども、廊下があって、で、廊下の方に、そのユニットバスがあって、で、ちゃんと廊下もドア閉まるようになってんだよね、扉が。だ部屋としてさ、ちょっと分かれてたんだよね。そういうのもあったのかもしれないな。今ワンルームだから。もう部屋と、で、ユニットバス合体してますからね。 もう、ある意味ソープかもしれないね。部屋の中にお風呂がある的なね。まあ、そこまでじゃない、区切られてはいるけどもさ。なんでね、ちょっと今後は、スプレーするときは、ユニットバスの、ドアは閉めて、それでね、スプレーしていけば、今後のこの部屋のね、白い粉問題、これは解決できるんじゃないかなと思っておりますんでね。まあ、ラジオが終わったらね、またちょっと床の掃除をして、で、これで、気をつけることでね、もう再現されないんじゃないかなと思って。半年かかった。原因究明するまでに。時間かかりますね、やっぱりね。でもこれでね、まあ、汚い部屋とはおさらばかなと思いますから。やっぱおかしいもんね。部屋の中がもうなんか粉っぽいというかさ、白い粉舞っちゃってるの。なんでね、逆にもう掃除の回数もね、減るかなと思いますんでね。まあ、そんな感じで。まあ、この後ね、そんなちょっとお部屋の掃除の話なんかもね、ちょっと中心にお話はしたいかなと思っておりますんでね。よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ部屋の掃除をね、結構しようかなと思って、その一環でね、スプレー缶のね、処理とかもね、していたわけなんですけど、まあ、なんで部屋の掃除をしているのかということなんですよ。一人で生きているんだったら、部屋の掃除なんてする必要はないんだよね。っていうのが、ここ数年の俺なんだよね。でもさ、いや、良くないなと思って、あのね、まあ家にさ、人が来なすぎるんだよね。だから部屋を掃除しようとしないわけで、これは別に男女関係なくね、人がっていう意味なんだけどさ、でもその先だよ。じゃあね、男女関係なくうちに来る来ないね、その次に、じゃあ女の子がうちに来る、彼女ができるとか、まあ、女友達、彼女ね、そういうのがうちに来るっていう風になると、じゃあその時に部屋汚かったらどうするのって話じゃない。だからまずは友達を呼ぶために部屋をきれいにし、その先にその女の子を呼ぶために部屋をきれいにすると。だからで、やっぱり一人で生きてると、別にってなっちゃうじゃん。掃除しなくてもさ、汚くたって、まあ、自分の気がめいるぐらいでさ、何の影響もないじゃん。まあ、結構ね、影響ありますけどもね、気がめいったら。でもさ、やっぱりちょっと、彼女っていうことをリアルに考えたときに、いや、部屋はね、ちょっと、掃除して、いつでも呼べる状態にしないとダメだよねっていうことを、少し、思いましてね。でそんなんでちょっと掃除とかをねしたところはありますんでね。まあそんな話もちょっとね、意識改革ですよ、やっぱりね。意識することが大切。ね、お前は本当に意識することだけだなと、行動しねえなっていうねことも言われますが、いや、意識変わると行動変わるから、本当っていうことでね。相変わらずすいません、この時間になるとね、隣人が動き出すというね。また部屋をね、部屋の扉をドッタンバッタンしてますけどもね。もう嫌ですね。関係ないから。ね。俺の方がね、やべえやつだぞっていうことをね、アピールしながら今日はね、ラジオやっていきますから。もう廊下に聞こえるぐらいの大きさでね、やっていきたいと思いますんでね。で、まあ、なんかあったらね、お便りなんかもいただけたらね、読んでいければなと思っておりますんで、お便りの宛先、先にお伝えしておきたいと思います。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになります。 まあ、リアルタイムでもね、事前にでもね、いただければね、ちょっと読んでいけたらなと思っておりますんで。で、先週からちょっと言い始めましたけどもね、掲示板。こちらでのお便りっていうのは、今立っているラジオ用スレその11というところで、まあ、一応終了と、したいなと思っております。まあ、12っていうのはね、もう作らないし、誰かが作っても消しますと。一旦ね、ちょっと今後どういう処置をしていくのか、それはわからないんですが、一旦そういう風にしていこうかと思ってますんで、基本的にはメールへね、すべて移行という感じでございますんでね、まあ、慣れるためにもね、あと、どのぐらいかな、残ってるのが、あと100件ぐらいはね、掲示板書き込めるので、まあ、それがね、埋まるまでの間に皆さん、慣れていただけたらと思いますんでね。あと今日ね、久しぶりに聞いたよっていう人で、あ、掲示板なくなんのっていうね、いう人もいるかもしんないからさ。まあ、そんなわけで、まあ、今週でね、スレッド全部埋まるってことはないと思うんだけど。なんで来週もね、まあ、当分かな、ちょっとお便りの宛先言うときはね、ちょっとこの掲示板っていうのはなくなるよって話はね、していきたいなと思ってますけどもね。一応読んでますから、掲示板。まだね。まだまだ。ただ、内容によってはね、読まないという選択肢もね、十分ありますからね。まあ、その辺だけは、ご考慮いただけたらなと思っておりますよと。じゃあ、そんなわけで、今日のね、お話なんですが、まあ、いろいろやったけど、細けえな、まあ、部屋の掃除の話さっき、ちょっと、最初からしてるから、ざっくり全部話そうか。まあ、先ほど言った通りだけどもね、人を呼ぶ。っていうこと。なんか、少しずつさ、映画もね、毎週一本見てさ、恋愛能になってきてるわけよ。恋愛が、ね、隣にあってもいいんだと。だって映画の中は絶対恋愛出てくんだから。どんな映画を見たって、9割ぐらいの映画は恋愛要素絡むんだから。だから、それを毎週見ることで、あ、恋愛絡んでる。ね、そうやって、少しずつ変わるんだ、意識が、と。いうことで、でもこれはいい傾向だと思うんだよ、これ。その、恋愛能になることで、部屋片付けなきゃって思うんだから。今までは、ね、恋愛能じゃないんだから。なんでもないの。なんでもない時間を無駄に消費してるおじさん能だったんだよ。それだと、別に部屋汚くたっていいじゃん。なっちゃうんだけど。ね、別に誰か呼ぶわけでもないし、つって。だけど、恋愛能になると、あ、女の子呼ぶかもしんないし、ってなるじゃん。そうすると、部屋片付けなきゃってなるから、そういうことなんだなって思うよ。だからいかに、そのもう、恋愛と遠い位置にいたかっていうね。いつの間にか。まあ、そりゃそうだよな。10年以上か、わかんないけども。うん。彼女いないわけじゃん。そしたらさ、そうなっちゃうよね。遠いよ、恋愛が。もうなんか、リアルじゃない。現実感がないもの。この世のものじゃない感じがするよね、恋愛って。でも恋愛のになることで、あ、恋愛って本当にあるんだ。都市伝説じゃないんだと思えるわけですよ、ということでね。私とても、映画をね、週一で見ることでね、変わってきてる感じしますけどもね。今週も見ましたから。後で喋りますけど。あ、一瞬で終わるから。なんでもない話だわ。まあね、一応見たよって話はね、後でしますから。ご期待ください。ね。このタイミングでこれ見てんのみたいなところもありますけどもね。まあそんなところでさ。で、まあ部屋の掃除するわけ。でも断捨離ですよ。部屋がすっげえね、荷物で埋まってるから。でもね、まあ捨てたもんって何かって言って、まあ服が多いかな。スーツを3着。もう着てないんだよ。着てないし、もうくたびれちゃってさ、もう違うかなと思って。で、今はもう着てるの2着あるからさ、こないだ買ったやつ、1月だか12月だかに買ったさ、ね、紳士服の青山で買ったさ、よくわかんねえシャツ、 スーツがあるから、これ2着着回して、今 やってけてるから、もういいやと思って。身軽になろうと思って。な、捨ててさ、あとは、着てない服。着るかもしんないけど、着てない服とか、着てるけどもういいやと。あの、秋とか冬とか着てたわけよ。でも、今、春と夏なわけじゃん。でも秋冬着たらまた買えばいいなと思って、もういらないやつは捨てると思って。まあね、あの、使うやつは 100% 使うし、ってやつは残したけど、もう、いらんしょみたいな。あるから着てるだけでしょみたいなやつは捨てた。とか、あと、ボクシンググローブとミット。あの昔買ったんだよね。アマゾンの通販で、よくわかんない子供向けみたいなやつ。中国製みたいなやつ。それとかも捨てたし、なんか結構捨てたのよ。で、それと、断捨離という部分ではそれやったし、あとは、部屋の整理整頓かな。俺ももう、ハゲてね、ハゲて長いじゃないですかと。だからさ、帽子とかが結構増えてきてるんだよね。さっきもちょっと帽子、ちょっとネット通販注文しちゃいましたけど、アマゾンで。だ帽子がちょっと増えてきててさ。だから、これどうにかしなくちゃなと思って、ちょうど部屋のさ、壁にさ、木の板がね、長い木の板がバーってなんか貼ってあんの。横長にビーって。だそこにさ、フックつけてさ、つけたんですわ。で、そこに、帽子をね、かけて。これで帽子は整理されたと。とか、あとは、収納関係かな。収納関係で、段ボールの中に、結構荷物入れてんの。まあ、段ボールって言っても、おしゃれ段ボールよ。佐藤柏が、事務所で使ってる段ボールよ。フェローズの、バンカーボックスだよ。で、これがただ多いのよ。部屋に、何個あんだ ?12 個バンカーボックスがあるの。どんなものかって、まあ前にも話したかもしれないけど、まあ普通の、段ボールなんだけど、どのぐらいの大きさっていうのかな？難しいな、大きさが。ちょうどいい大きさがないけど、まああれかな？ビールのケースぐらい。瓶ビールケースあるじゃん。あれぐらいの大きさあるんじゃないの？まあ、そんなぐらいよ。ね。で、まあ、それが段ボールできてるわけだよね。で、白い段ボールでさ、ちょっとデザイン性のね、いいやつで。まあ、かっこいいっちゃかっこいいのよ。だから普通の段ボールをね、部屋に積み重ねてたらちょっと、引っ越し、二ほどき終わってないんですかになっちゃうけど。そういうんじゃないからさ。一応なんかそのオフィスで書類とか入れておいてもおかしくないような、ものという認識でね、使ってますけども、ただこいつが多すぎると。12箱は多いと。どこに置くのよと。ね、だってビール瓶のケース12個部屋にあるようなもんだからね。いや、どうすんのって話じゃん。で、今まで、なんか、それが部屋を結構占拠してたんだよね。片隅、部屋の隅っこの方に立てたりとか、それでもさ、立つのなんて5個とか6個ぐらいしか積み上がんないのよ。だからそれとか、それ分散させてね、置いたりとかしてたけど、ちょっと待とうと。なんかもっとしっくりくる場所あるんじゃねえかと。探したところ、ちょっとベッド周りのところにデッドスペースがあったの。でもそこって、まあ、間接照明が置いてあったりとか、あとはなんだろうな、コンセントがあったりとか、なんかそんなんでさ、微妙なデッドスペースがあったんだよね。で、ここだなと思って。そこに、そのバンカーボックスをはめていくことで、意外と入るんじゃねえかって思ったら、うまくね、はまりまして、そこに平積みで、333で、だ9個、のベッドのその、頭の方にね、バンカーボックス置いて、で、そうするとさ、 まあ、言ったらちょっと高めの棚みたいになるんだよね、ある意味。その上に、抱き枕を置いて、ね、ちょうどいいサイズなんだよ。抱き枕ちょうどハマるサイズなんだよね。だからこれで、ね、あとは、まあでもそんなんでなんか結構ね、片付いた感じはすんのよ。で、あとじゃあ、バンカーボックスね、9個そこで使ってるんだけど、あと3つあるんだけど、それに関しては、2箱は、なんかうまーく、断捨離して、空にして。で、1個は、漫画のね、本棚の上に、無理やり置いて、みたいな感じで。だから部屋はそこですっきりしてさ、いいね。すごく整理整頓された気がします。まだ、どこかな？薬。ね、薬周り。医療品周りね。が、ちょっと、サプリメントが多くてね。あと、コンドームが3箱ありますけどもね。ね、完全に、カリオナトレーニングにしか使わないね、コンドームですけどもね。わかんないから。彼女ができて部屋来たら使うかもしんないんだから。そん時使う？このコンドーム。これ練習用コンドームだからね、もうね。もうちょっといいやつを使いたいと思いますけども。とか、そんな感じで。まあ、部屋はね、あとキッチンだよね。キッチンも、掃除して。いつもね、掃除ってしないんだよ。片付けはするんだけど、多少ね、やろうってなった時。掃除ってしないんだけど、今回ちゃんと、磨くところ磨いたらさ、なんか、いいね。引っ越してきたばかりみたい。そんぐらい綺麗になってさ、あ、綺麗だなと思って。で、調味料とかもね、整理して。あと、使わない、なんでしょう、そういう食器だとか、そういうキッチン用具とか、っていうのも捨てたりとかしまったりとかして、もう使うのしか思って出さない。かなりね、部屋がね、綺麗になったなと思って。ワンルームっちゃワンルームだけど、まあ、7畳ぐらいあるんでしょ、この部屋も。だから、まあ、ベッドがね、一応ソファーにもなる、ソファーベッドではあるからさ、これ、ソファーにして、で、今座っている、この椅子も、長椅子みたいな感じだから。で、それも座れるし、あとちっちゃい椅子が1個あるから、まあ、なんだかんだ、まあ、5、6人は、この部屋で一応座って、談笑はできるかなと。って思うわけですよ。そういう未来をさ、リアルに想像したわけ、俺も。ね、やっぱ、部屋に、友達が来る、ね、人を呼ぶと。パーティーですよ。リッツパーティー。ね、リッツの会社もちょっといろいろ変わっちゃいましたけどもね。山崎ナビスコが、ね、本当のリッツですから。日本製のね。皆さん間違えないでね、そっち買ってほしいんですけども。名前変わっちゃったからね、リッツとか俺をね、気をつけてください。そんなわけで、リッツパーティーしたいじゃん。ねえ。まあ、本当はね、部屋本当に狭かったから、立食パーティーになるかなと思ったけど、一応ね、座りで、いけるかなと思いますし。あと、その先ですよ。宅飲みだよね。宅飲みを考えてみたら、ね、せっかく一人暮らしなんだから騒いだってね、別にまあ、隣人に迷惑かかるけどさ、身内にかかるわけじゃないじゃない。ね、実家でね、どんちゃんするわけでもないからさ。でも考えてみたら、俺、宅飲みっていつからしてないんだと思って。ほんと、人を呼ぶっていうのが、引っ越ししたばっかりの時は、人結構来てたんだよ。東武練馬に住んでた頃でもすっげー狭かったよ。5.5 畳ぐらい。異常な狭さ。で、引っ越ししたばっかりで、お金も全然なくて、無職で引っ越ししてるから。とかそんなんだったから、もう床に物を置いてっていう生活だよね。だちっちゃいテーブルだけ買ったけど、何これみたいな、そういう部屋だよね。なんだけど人はたまに遊びに来て酒飲んだりとかしてたんだよね。でもそれがさ、どんどんどんどんさ、家変わって、まあ狭さとかはあんまね変わんないかもしんない。まあ、5.5 畳が、まあ、今で7畳。マックスで10畳ぐらい、もっとあったか。って時もあったけどさ。 でも人を呼ぼうという風にね、ならなくなっちゃったんだよね。それがさ、良くない。まあ、掃除をするしないっていうのはやっぱり、人が来るから掃除するってもあるからね。だからさ、なんか、ね、宅飲みをしたいなと思って。それをすることで、なんか人との距離感を、今すげえ取るんだよね、人との距離感。だ外でしか会わないっていうかさ。だからそれをね、自分のスペースに入れることで、なんかもうちょっと人と、近づけるというかね、っていうのはあるかなと思ってさ、リハビリにはね、ちょっと必要なことかなと思って、近々ね、宅飲み。これはちょっと企画したいなと思ってますけどもね。だから、ね、友達が来ます。ね。パーティーします。宅飲みしますと。で、それが、達成できたら、次は、その、彼女がね、できたりとかして、で、うちに泊まりに来るとか、そういうのがあるかもしんないじゃん。そういうことなんだよね。今、彼女ができない。これはなぜかと、言うと、彼女が、できていい環境ができてないんだよね。前にもなんかどっかの本でね、読んだけどね、彼女ができないのは、本当その彼女が隣にいられる状況が作れてますかみたいなね。そんなことが書かれた本があったけど。だから例えば、食器が二人分あるとかさ。で、全部一人用。で、もう一人で生活するためだけの空間。これじゃあ彼女なんてできないよって。そりゃそうなんだよね。あ、そりゃそうかわかんない。できるやつはできるかもしんないけど、で、それで、彼女できたら揃えてくんかもしんないけど、ただ、彼女も一緒にいられるスペースっていうのがすでに出来上がっているんだったら、いつでも彼女呼べるわけじゃん。だから、街を歩いてて、ね、急に彼女ができそうになったと。このまま家呼べるぞつって。いや、汚ねえ部屋が。あ、呼べなかった。終了とかね。部屋綺麗だけど、完全に一人仕様の部屋。例えばもう、座るところはパソコンデスクしかないとか。そういうことじゃん。人が来ても、人を、なんかその、招いてさ、なんかおもてなしをするっていう空間がないっていうね。来ても、じゃあそこ立っててもらっていいですかみたいになっちゃうみたいな。これじゃあ、彼女は、一応作りにくいよね。いうことじゃん。だから、なんかそういうのも踏まえね、部屋をきれいにし、人を呼べる環境にすると。そうすれば、泊まりに来る、ね、ことがあっても大丈夫ということじゃない。だからね、いつでも呼べるような状況。これでね、ちょっと整ったかと思いますから。間接照明もありますからね。ちょっとおしゃれをアピールしながらね、まあ、やっていきたいと思ってますんで。いや、これなんだよなと思って。いや、本来人は、こうなんだよ。デフォが。だから、部屋は掃除するし、いつでも人を呼べる環境でもあるし。でもそれは恋愛脳なんだよ、もう。みんな、基本的に恋愛脳なわけ。でも恋愛から遠ざかっちゃうと、もうこうなっちゃう。どうでもいい。ね。俺が、どうせ一人で生活するためだけの空間なんだからどうでもいいなっちゃう。そこが、ようやく頭切り替わったから。これはね、結構大きいことだと思うよ。ね、ちょっといろいろと億劫でさ、掃除とか片付けとかしない人間ではありますが、恋愛のになることでね、もうそれをするっていうことで。まあちょっとおすすめかなと。映画、ね。映画を見たことでこうなってますからね。おすすめですよ。というね。ところでございました。じゃあそんなね、せっかくなんで、すべては何のおかげですか？そう。映画のおかげ。なので、映画インプレッション。ね。今日もやっていきたいと思うんですけども。ね、ほんと、いいと思うよ。映画見るっていうこと。娯楽じゃなくて。サプリメントとして映画を見るのはね、よろしいかなと思いますが、今週見た映画なんですけど、大した、ものでもないです。見た映画は、グーニーズです。みんな見たことあるかな、グーニーズ。 あのね、グーニーズって1985年に公開された映画なんだよ。で、俺もその時だから5歳とかなんだよね。で、おそらくそのテレビとかでもさ、地上波でいっぱい何度もやってると思うの。なんだけど、多分ちょっと見たことはあるのかもしんないけど、ちゃんと見たことって一回もなくて、グーニーズこの年まで。いや、おかしいんじゃねえのって思うんだけどさ、なくて、いや、この際だから見ようと思ってさ、見たわけで、見始めてからちょっと思ったのが、あれ、俺グーニーズとインディージョーンズごっちゃになってるぞと思ってね。なんかインディージョーンズっぽいんだろうなとか思って見たら、うん、あ、全然違うと思って。なんか少年少女のさ、その冒険みたいな話なんだよ、グーニーズって。お宝探しみたいな。だからね、もうそう、ジュブナイル的なところじゃない。なんだけどさ、俺もっとなんか遺跡って、でもまあ遺跡って、そのいろんなね、トラップとかがあってさ、それをくぐり抜けてさ、財宝にとかさ、そう考えるとインディージョーンズと一緒なんだけどさ、なんかね、ごっちゃになってる。で、ちなみに私、グーニーズも見てこなかったですけども、インディージョーンズも見てないですからね。いや、よくないなと思って。だ、これは、俺はね、もう前から言ってますよ。常識。社会常識。いや、グーニーズとかインディージョーンズは見てなかったらちょっと、変だぞと。思うわけ。俺の中ではね、特に、俺世代の人間、その、ピンポイントじゃん、もうこんなさ、1985年にやってたっていうやつでさ、ちっちゃい頃なんて、家族でさ、テレビでさ、映画見たりするわけじゃん。ね、今日ホームアローンやるよ、つって。わーっつって。見たい見たい、つって。バックトゥーザフューチャーやるよ、つって。見たい見たい、つって。ねえ、やるわけなんだよ。でも、グーニーズと、インディージョーンズ見てきてないっていうね、まあ、ハイパー謎なんですけどもね。まあ、そんなわけで、その昔のね、青春を取り戻すってところでね、見ましたけど、なんでしょうね。面白かったけど。うん。まあ、でも見といて、見とくべき、知識として見ておくべき作品でもあるなとは思ったけど、特別今の時代で見て、なんか体が震えるとか痺れるとか、そういうのなかった。けど、これを1985年の作品だと思うと、すごいと思うよね。合成とかもね、結構あるのよ。映像的にね。だけど、その合成も別に今見ても、そんな不自然じゃないよ。なんか浮いてる感じっていうかさ、その画面と合成してるのがなんか浮いちゃってるみたいな、多分あるじゃない。まあ、若干はあるよ。でも、そんな違和感ないし、で、今見て違和感ないっていうことは、当時見た時に、ね、30年前だよね。いや、かなり、ね、完成度高かったんだろうなと思うんだよね。で、冒険者、つって。したら、多分もう、あれが基盤だもんね。今、いろんな映画があってもさ、どこか、やっぱり少年、少女が冒険するとかっていうのは、グーニーズを、見たことある監督が作ってるはずなんだよね。だから何かしらはエッセンスは入ってると思うね。グーニーズエッセンスとか考えるとさ、いや、偉大な作品だなと思って。で、プラスグーニーズでもありましたよ、恋愛ね。だから恋愛ね、身近になってきますよ、こういう映画見るとね。あれ、子供の頃でもさ、やっぱりちょっとね、可愛い女の子とか気になる女の子とかさ、で、接点が生まれてさ、一緒に冒険とかしたりとかしてさ、恋が生まれたりとか失恋したりとかあるわけじゃん。っていうね、ことかなって。一緒に行動してさ、で、そこで、まあ、吊り橋効果かもしんないけど、でも、やっぱり長い時間一緒にいて、苦楽を共にして、で、そこで芽生える何かがあるよね。っていうことじゃん。だから、俺もさ、なんか、そういうことが起きたりしないかなとか、 いう風に思うと、また行動変わるじゃん。女の子がもしいてね、で、じゃあなんか一緒に何かしようとかさ、いう時も、今までの俺だったら、いや、ちょっと俺はっつって、俺一人でいいんでっつって、じゃっつってさ、どっか行っちゃうわけじゃん。でも、あの、グーニーズ見て、ねえ、恋愛のになってみて、したらなんかそういうきっかけがあった時にさ、いつもだったら、じゃっつって逃げちゃうところが、まあ一緒に何かやったら、何か変わるかもしれないなってなるわけじゃん。だから逃げないよね。その、同じ時間を共有して、で、それで、なんかみたいな。とかさ、そういう恋愛経験値、ね、実践の恋愛経験値が少ないっていう人は映画なんだよ。映画という2時間のコンテンツで、ちょっと恋愛の疑似体験ができんだよ。これを積み重ねろ。ね。それで、恋愛のになると部屋片すから。ね、女の子呼べるから。彼女じゃなくてもデリヘル呼べるから。ね、デリヘル呼ぶのか俺は。わかんないけど。まあ、デリヘルはね、人生に一度呼んでみたいよね。だから、彼女ができる前に、デリヘルを呼ぶっていうことをしないといけないから?わかんないもん。明日できちゃうかもしんないじゃん、彼女。この今恋愛脳だから。そう考えると、ちょっと一日でも早く、デリヘル呼ばないといけないというね、この使命感。ね、完全ゴミなんですけどもね。そんなことを考えちゃいますけどもね。まあ、渋谷だからね、言っても。まあ、タクシーで1メーター、2メーター、3メーターできちゃうから。そんな交通費もかからずね、デリヘル呼べると思いますし。自分の家でエロいことをする。ねえ、こんなにテンションの上がることはない。思いますから。日常的にね、いる空間でエロいことが行われるっていうことが、もうすごいスパイスですからね。ソープはさ、やっぱ非日常なんだよ。場所も非日常だし、女の子も、もうそういう格好してるわけじゃん。さあ、エロい場所ですよ。エロい格好してますよ。さあ、エロいことしましょう。違うんだよね。デリヘル、うちに呼ぶデリヘルは、場所はいつもの場所。服装も、普通の女の子の服装。ね。別に、それ用に衣装があったりするわけじゃないから。普段着。女の子普段着。俺普段の場所。で、俺も普段着。それエロいよ。日常だもん。っていうね。デリヘルの話はいいんですけどもね。グーニーズでした。ね。グーニーズの話なんですけども。そんなわけでさ。で、グーニーズって言えば映画だけじゃなくてさ、ファミコンのね、ゲームとかも、まあかなり盛り上がった、ね、時期があったと思うんだけど、俺ゲームもね、やってないんだよね、グーニーズ。多分、友達がちょっとやってんの見たことあるぐらいで、実際にグーニーズは俺、ゲームやってないんだよね。だからそういうのもさ、なんかほんとグーニーズ全然接点なかったなぁと思って。まあだから、そういう過去の古い映画っちゃ古いけど、その、まあ映画知識として、まあお勉強の一環としてっていうね、ところで見るっていう分には、いいかなぁと思って。ただ、別に、見てなかったら見てないだけ言ったらさ、小説、ね、読みます。ね。最近の小説よく読みますけども、まあ、小説の勉強として、ね、中学生の頃とか高校生の頃、なんか習ったような、ああいう作品もね、最近読み直してますみたいな。そんな、立ち位置だよね。わかんないけど、いや、超グーニーズ好きなんだよねって人ももちろんいると思うから、そういうのはいいと思うんだけど。あんまり別にね、映画を好んで見まくってますとかっていう人でなければさ。まあ、いいんじゃないって思うけどもね。面白かったよ、普通に。さ、少年少女の冒険ものが好きな人は、やっぱこれがね、すごく原点っちゃ原点だからさ。まあ見てると思うけどね、好きな人はね。っていうところでね。特にね、それ以上も以下もないです。だからまたね他の来週以降はもうちょっと俺の心にね来そうな映画をね見たいなと思って、でもなんかねこのタイミングじゃないとねグーニーズ見ないなと思ってで、ちょっと見たのもありましたけどもね、 たまにはね、こういう、過去の、なんかすべてにおいて、そのジャンルの原点というかね、っていう作品はちょこちょこ押さえていこうかなと。これはもう、もちろん勉強だからね、言ったら。ね。で、そこから恋愛の要素はね、あるから。ね、恋愛のになるというところなんだけどさ。で、俺ちょっと思ったのよ。もうよく思ってんだけど、いろいろ。あのね、恋愛脳にするっていうこの作業、今若干変わりつつあるでしょ。これっていつまでやるべきかなってちょっと思ったのよ。で、彼女できたら恋愛脳ね、だから恋愛脳にするのは彼女作るためにしてるわけじゃん。じゃあ彼女できたら恋愛脳にもうならなくていいのかってちょっと思ったんだけど、やっぱ継続していかないといけないんだよなって思って。いや、もともとさ、やっぱ恋愛脳じゃないんで、デフォが。だから、例えばよ、女の子と、なんか連絡とかあるじゃん。LINE のやりとりとか。恋愛脳だったら、やりとりするんだよ。でも、恋愛脳じゃなくなった瞬間に、すっげえめんどくさいわけ。煩わしくなっちゃうわけ。じゃあ昔ほどね、昔はさ、メールだったわけよ。女の子とのやりとりとか、俺が彼女いた頃とかはさ。そうするとメールって意外とね、お手紙だから。多少なりとも長文じゃない。2、3個話題があったりとか。だから時間かかるし、ねえ、ちょっとめんどくせえな、なっちゃうから、送るのがね、やっぱし1日に1回とかなっちゃったりとかね。2日に1回、3日に1回と。で、なっちゃうこともありましたよ。でもこれは、恋愛脳じゃなくなってったからなんだよね。やっぱり、その付き合い始めとかさ、ウキウキしてるじゃない。だから、メールもなんだかんだ、頑張りもするし、ナチュラルに、ちゃんとメールをしたいなっていう気持ちになるとかさ。なんだけど、やっぱりね、マンネリでもないんだけど、恋愛脳じゃなくなっていくとね、そういう連絡もどんどんね、おろそかになってしまうというのがございますから、特に俺はね、その傾向ございますんで、女の子と付き合うようになっても、で、その先、結婚したとしても、週に一回映画を見るっていう、この習慣は、していこうかなと思ってて。していかないと、ダメな気がすんだよね。どうしてもやっぱり一人の生活に慣れすぎちゃってるから、すぐね、恋愛のじゃなくなっちゃうんだよね。なので、だからこれはね、多分もうそういう性格っていうのもあるかもしんない。だから常に補充する、その成分をっていう意味でね、映画は恋愛のサプリメントなんだよねっていう発言、昔この間ねしましたけど、このサプリメントはやっぱり週に一回取っておかないと、良くないなって思いました。なので、まあ、これはね、恋愛、結婚、ね。まあ、私その辺経験が浅いんでちょっと何とも言えませんけども、これをね、うまくやっていくコツかなと思うわ。別にさ、なんだろう、浮気をするとかってわけじゃないんだよね。俺自身別にその子に興味がなくなるってわけでもないし、他の子にね、なんか心変わりするとかそういうんじゃなくて、ただただやっぱり一人の方が楽だしとか、一人の時間大切だしとかね、そんなんで徐々に徐々にね、女性の方向かなくなってしまうのがあったりするから、恋愛のになることでね、ずっといい気持ちをね、継続できるかななんて思っておりますんで、今後も彼女ができたとしても、仕事が忙しくなったとしても、映画を見る。ね。だ、平日見れなかったら、それはもうね、その週末彼女と映画見に行けばいいんだから。で、アニメ映画じゃないよ。ね、アニメ映画は一人で見に行けばいいじゃないもん。じゃなくて、普通の人間の出てるやつね。リアルのね、実写のやつ、まあ、これを見ていかないとね、やっぱりダメなんだなーっていうことでございますよと。じゃあそんな感じでね、ちょっといくつかお便りいただいてるから、お便りも読んでいきましょうか。 お便り、ラジオネーム、ラジオネーム、916番さん。恋愛映画って言うけどさ、ブラピの映画見て、あ、ブラピの恋愛見て、あ、俺も恋愛していいんだってなるわけっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、超絶イケメンだから恋愛できるんじゃんっていうのはあるかもしんない。だからそれはわかんない。でも意外と映画見てて超絶イケメンじゃなくても恋愛するんだよ。だからなんかその辺はその流れでブラピーの恋愛を見ても若干受け入れられる気はする。その俺でも恋愛していいんだ脳で見ることでブラピーを見てもそんなに卑屈にならないかもしれないっていうね。だから全くね、恋愛のになってない状態でだよ、もうイケメンの映画ばっかり見とすんじゃん。そしたらもうお前は住む世界は違うだろうってなるけど、多少ね切り替わってきていればその辺はね気にならないんじゃないかなと私ね思っておりますよと。じゃあね、いただきました他のお便り、ラジオネーム、913番さん。映画見ることはいいことだよ。ただ映画は映画でしかないの、娯楽でしかないのっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、そうなんだよ。だから映画は映画でしかないので、まあ、次ね行動するっていうこと、そのリアルをね充実させるっていうことが必要ですから。でもこの娯楽という映画を見ることで行動に移そうっていう気持ちが高まるんだよね。映画見てなかったら高まんないんだから。だから俺は映画を見る、それだけね。あの、もう映画を娯楽だと思ってないから、リハビリだと思ってるから、精神的なリハビリだからね。でもそれでねちょっと今上向きになってる気しますからね、いい習慣だということでね、見ていきたいなと思っておりますよ。では、あとはいただいてます。ラジオネームスカルプ P さん。脳みそね、脳、環境、マインド、服装、体型、もうコンプですか、まだある気がしてますっていうねお答えできました。ありがとうございます。何ですかこれは、恋愛するためですか、恋愛するために必要な要素ね。まあ俺たち、やっぱりね、俺たちってまた一括りにしちゃいましたけど、恋愛に臆病なね皆さんね、聞いていますか、やっぱりある程度さ整わないとさ恋愛に踏み出せないじゃない。俺なんてってなってるじゃない、太ってるしとかね、服装ダセーしとか部屋汚ねーしとかさ、いろいろあんじゃない。で一個ずつ潰していき、まあ、自分の中でまあこの辺までやってれば最低限いいでしょみたいな、もうそのちゃんとしたさ合格ラインまでいかないとしても赤点じゃなきゃいいじゃん。今赤点だから大体、そういう意味では、赤点から脱出は今脳みそね、恋愛のになりましたと。環境ね、部屋綺麗になりました。マインド、あ、俺もちょっと恋愛のだけど、まあ、服装ね、服装もですよ。最近また服をねちょこちょこと買ったりとか、帽子買ったりとか、まあ、帽子買ってね、帽子かぶったらねもうスタイリング崩れちゃうからね、もう二度と帽子脱げないんですけどね。体型ね、少しずつダイエットしたりとかしてますから、まあねいいかなと思うけど、まだまだあるんじゃないのと。コンプしなくちゃいけないものがさ、仕事、お金で、まあともそのぐらいだね。やっぱり仕事も考えないといけないけど、まああとお金だよね、貯金だよね。まあ言ったら37歳のおじさんが貯金が100万円ぐらいしかないと。意外とこの間ね、口座の方を見たら、 まあ見たタイミングもあるかもしんないけどもね、口座の金額プラス仮想通貨の金額足して、まあ、結局100万円ぐらいだったね。だからもう増えない、なかなか増えないね。300万貯めなくちゃなっていうのありますけどもね。やだもんね、37歳のおじさんが100万円しか持ってないのね。せめて300万だよなって思う私が言わするんですが、ただじゃお金貯めるのはすごく必要だと思うので、貯めるべきだと思うし、でもさ難しいのがさ、今なんだろう、お金を使うことが多いのよ。一人で使うってわけでもなく、あんまり人と飲むとかさ、ご飯食べるとかで、多分俺ここ最近ほんと今まで生きてきて一番飲み歩いてると思うんだけど、ただ別にこれ一人で飲んでるわけじゃないからさ、人とね飲んだりとかするわけ。でも俺は多分今この飲んでるっていうの、まあ、控えた方がいいんだろうなってのあるのよ。お財布にもそうだし体にもそうだしって思うんだけど、でも必要っちゃ必要だよなとも思うの、この飲みまくっているこれ。なので、うん、お金貯めらんねえなーと思って、なんか今使うべき時、本当今貯めるべき時なんだよ。年齢的にもやりたいこととか目指すものとかさ、結婚とかね考えたら絶対貯めるべきなんだけど、ただ使うべき時も同時に来てる気がすんのよ。なので現状維持かなーって思うんだよな。まあ別にこれはさ、もうこれもう完全に自己責任だから、人に何か言われてもどうしようもない話だし、なんだけど俺の今感覚で今は使うべき時だなーっていうね、いう感じなんだよな、うん、なのでまあ仕事もね考えつつ、お金も考えつつだね。あとこの二つだねをしっかりしたいなと思っております。あとその、服装っていう部分ねありましたが、あの服装の話一個あるのよ俺も今日。あのさ、ゾゾタウンってあるじゃない。でゾゾタウンからですね、ようやく今週、ゾゾスーツが届きまして、ゾゾスーツはいつだ、1年ぐらい前かなとかに、無料でね配られますよって、だから配りますよって欲しい人言ってねっていうのがあって、俺それ応募したんだよね、すぐに告知があってから。なんだけどまあ伸び伸びで、本当ここ最近ね、配送し始めたよっていう風に聞いて、そしたら届きましてね。で、ゾゾスーツ。もう今手元にあるわけなんですけど、まあ、なんで時間かかったかというとですね、おそらく、最先端技術をね、入れ込んだ、その、スーツだったんだよね、もともとは。ね、センサーでさ、服を着て、ピッてやると一瞬で、自分の体の体型とか、が測れますよっていうやつなわけ。いや、そもそもだ、ゾゾスーツっていうね、ところ、ま、今完全にみんな知ってる体で喋ってたけどさ、そのゾゾタウンが、ね、ゾゾタウンっていうそのお洋服のさ、サイトがあるわけなんですけど、そこがさ、ゾゾスーツっていうの出しますよ、つって。で、なんなのって言うと、まあ、それを着るんで、全身タイツみたいな、エガちゃんみたいな。エガちゃんは全身じゃなかったね。うん、まあ、全身タイツがあるわけよ。頭はないよ。首までのやつなんだけど。で、それを着ると。で、それを着て、で、なんかアプリなんかでね、ピッて計測ってやると、一瞬で自分のその全身のね、計測ができるの。その、胸の周りとか腹周りとか足の長さとか全部わかんのね。ただ、それのスーツ、結構最先端技術だから、コストがかかると。で、これ、ゾゾタウンは、これを無料で配布するっていう話だったの。だって、それをね、使って、で、ゾゾタウンでね、みんなお買い物してくれればさ、まあ別に、 一時ね、赤字から始まってもさ、それの分だけ回収できるほどのさ、買い物してくれればいいわけだから。とはいえ、多分コストが半端なかったんだろうね。なので、このセンサー式のスーツっていうのはなくなりまして、黒いスーツに白いドットが書かれたやつ、これに変わりましてね。だこのドットのマーカーなんだよね、がついているスーツに変わりました。でこれだったらあのコストもそんなかかんなく、もう全身タイツみたいなやつと、これは全身タイツは上下では一応分かれてはいるんだけど、それを着てね、あのでそのプリントでドットがね、白いドットがついてるから、でこれを着たらね、専用のアプリで、取り込むのよ、自分のその体型をね。だから今ま、本当だったらアプリでボタン一個でピッてやったらシュンって言ってデータ取られるところが、もうマーカーをその携帯アプリのカメラとかで自分の全身映してぐるぐる回ってね、それで計測するみたいな、ちょっと手間にはなったんだけど、これならコストもね抑えられるというところで、ちゃんとね皆さん今少しずつ、お手元にね届いてるんじゃないかなと思いますけども、そんなんでさ、今日やったの、そうそうスーツね、でデータが取れましたよ。意外とね、わかりやすいというか、着るじゃん、ゾゾスーツ着て、でアプリ立ち上げて、で計測しますみたいなやつ押して、そうすると注意すべきところとかもね全部出てさ、これはやっていますかと、音声ガイダンスみたいなのでね言われたりとか、映像が出てさ、こういう風に来てますかとか、こう注意してくださいねとか全部出て、でその後に、カメラをねセットして全身映るようにしてくださいとか言って、でその後に、まあ、一周回るんだよね、くるっと体を回すんだけど、その12回撮るのよ、で11回撮るのかな、まず最初は正面、そっから、まあ、それを正面を12時の方向だとすると、ちょっと右前、1時の方向を向いて、2時の方向を向いて、3時の方向を向いてつって、その時その時で写真撮るのね。でカシャカシャカシャつで、ぐるーっともう背中も見せてね、一周して、で11枚撮って、じゃ11枚じゃ12枚だよね、で12枚撮って、で、そうすると計測が完了して、まあ自分のね全てがまあ分かっちゃうというところなんですが、測った時のデータが私、手元にございますので、ちょっと上から、意外とさダイエットしたんだけど、まだやっぱり腹回りすごいね、ひどいね、なんかリラックスしてたから、飯食った後でリラックスしてたからね、腹も出ちゃってるんですけど、全体的にどこ行ってきましょうか。うわ、本当にひどい体型してるね、見ると、首回りっている、そんないらないね、欲しいのどこだい、腕回り、右腕の腕周りが 26.4 センチ。だから細いんだろうな、やっぱりな。力入れないと筋肉出ないしね、やっぱりね。あとは脅威。胸ね。胸が 92.5 センチ。これはいいのか悪いのかちょっとわかんないけど。で、ウエスト。ウエストの上と下があるんだよね。で、上の部分が、82.1 センチ。で、下。下腹部のところだよね、骨、腰骨の上、これが、84.9 センチと、まあ、上も下も両方とも82超えてるわけだからね、もうメタボっちゃメタボなんですけどもね、ひどいななんて思って、とかそんな、あと太ももが 50.7 センチとか、あとヒップ 91.9 センチ、なかなかだね。あと、股下が、ひどい。ほんとただの寸胴おじさん。股下、65センチ。 苦しい。足が短いね。これ、70センチぐらいあったらね、かっこいいのに。もう、ただの短足おじさんじゃない。寸胴短足おじさんね、爆弾つって。これがね、3D のポリ、なんか 3D でなんか出されてさ。で、まあ、アプリ上でね、動かしたりとかできんだけどさ。まあね、こういうちょっと計測もすぐできると。本当何分ぐらい ?5 分、10分で計測し終わるからさ。あ、で、しかもアプリの方に、いつ取ったデータっていうの残るの。だからダイエットしてる人は、さらにいいかもしんないよね。ここから1ヶ月後取って、あ、結構変わったなとか比較もできるから。で、なんで、俺もこれ急いでね、ゾゾタウン、ね、ゾゾスーツ着て計測したかっていうと、ゾゾタウンの方でですね、これ宣伝ですよ。宣伝じゃないですよ。お金もらってないから。5月17日の正午から、ゾゾウィークってのが始まって、何やらなんかマックスで 90% オフ。で、ま、いろいろとやるらしいの、セールを。なので、ここで俺も結構買い物したいなと思って、で、それにね、なんか、うん、自分のサイズ分かってるとね、いいかななんて思って、計測したってのございましたけどもね、まあ、夏物、ね、買いたいなと思って。もうこれはね、これも恋愛のですよ。恋愛するって考えたわけ、私も。だから最近本当に、リアルに恋愛をするっていうことを考えられてるのよ。いつもは夢物語なんだけど。で、そうなるとさ、ね、恋愛するってなると、それは部屋も片付けるよ。来るかもしんないんだから。で、服装もそうだよ。デートするかもしんないんだから。今の服装だとちょっとデートしにくいよ。って考えると、服もちょっと用意しないといけないなと思うわけ。で、まあ別にデートだけじゃないよね。その、彼女できるまでのさ、過程として、マチコンに行くとか、婚活ね、するとか、婚活パーティー行くとか、そういうのがあるわけじゃん。そうすると、やっぱり服装。今はね、慣れたりとかしたらいいよ。俺のいつものスタイルで。下が、ね、黒の細身のなんかスキニーっぽいパンツ履いて、で、黒いスニーカー履いて、で、上は、なんかお気に入りのね、グラニフの T シャツ着てさ、いいじゃん。で、あとお気に入りの帽子かぶってさ、いいのよ、それで。慣れればね。それが、俺が一番好きな格好なんだから。なんだけど、やっぱり初対面とかさ、あるじゃん。その、アプリで知り合って、初めて会いますとか、婚活パーティー行きましたとか、その時の服装、それだとさ、おいおいおいおいと、ね、もう2、3年付き合ってる彼女の前ですかみたいになっちゃうじゃん。だから、やっぱり少し小綺麗じゃないけど、服装はね、少し用意しておかないと、いざという時にね、やっぱりそういう力発揮できないなと思って。なので、ゾゾタウンでね、まあ、安いものかもしれないけど、まあ、多少、名のあるブランドのね、なんか服を買おうかなと思ってます。これはね、正直まあお金また使っちゃうけど、もういい傾向だと思うよ、本当に。部屋を片す、服を買う。普通の人間の行動なんだけど、ようやく人間になってきたぞっていう感じがするぞ。だからもうね、やっぱ恋愛って必要。本当にね。リアルに考えるっていうこと。やっぱ今までね、リアルに考えられなかったね、ここね、何年もね、と思ったけどもね。だから、で、まあ、ね、婚活やって、デートして、ね。で、まあ彼女がね、お泊まりに来るとか。やっぱそういう時も、じゃ夜何着るんだよって話じゃん。今 T シャツ着てるけど、まあ別にいいんだけどさ、それでもさ。とかさ、わかんないけど。なんかすべてを、彼女ができて結、なんか、付き合ったりとか、結婚したりとか、そういうことを想定をやっぱりしていくと。リアルに考えると足りないことが多すぎると。 埋めていく、ね、この作業がね、あのここ何週間か続くような気にしますけどもね、とかさ、やっぱりね、なんか女性の目ね、女性の目を意識しなすぎたね、それが一番良くなかったなって思いますから、逆に意識することでこんなに人間の行動は変わるんだなってことですよ、ということでね、まあ服とか正直どうでもいいと思ってましたけども、ZOZO タウンね、力を借りて服装をね決めていきたいなと思ってます。で意外とZOZO タウン安いんだよね。これ何度か使ったことあるんだけど、なんだかんだで、ユニクロ、無印、あと GU、で、グラニフ。これ以外は、ね、ZOZO タウンで買ってますから、言ったら。まあ、だから安いのよ、ZOZO タウン。探せばね。あと、クーポンがね、毎週のように発行されたりとか、セールやってたりとか、で、お店にはなかなか行けないけどさ、恥ずかしくて。でもここだったらね、行きたいお店とかのね、商品も大体あるから。で、自分のサイズさえ分かってればね、買えるからっていうところなんでね、いや、ZOZO タウン、様々だなと思うわけ。そんなわけでね、ちょっと夏物をね、大量に購入して、いつデートということになっても、大丈夫なようなね、体制をね、作っておきたいなと。やっぱり気持ち大事よ、そういうところ。えいやと。ね。一歩踏み出せるか、踏み出せないかっていうのは、ある程度、この武装ができてるかどうかじゃん。だってさ、もう、外に着ていく服がないっつって、外に出たくなくなっちゃう時もあるわけじゃん。そのぐらい服、なんか、ない時があるじゃん。じゃあ、デートとかなんて、ねえ、なおのことだよね。そういう話になりますんでね。やっぱある程度服があったりとかすると表にも出やすくなるしね、デートにもね行けるんじゃないかなと思いますんで、そんなわけで5月17日の何曜日、木曜日だね、こちら ZOZO ウィーク始まりますんでね、皆さん要チェキというところでね、少しずつね、このラジオを聞いて恋愛脳になっているね、人いるかと思いますから。まあ、一緒にね、ちょっとおしゃれに、ね、なっていきましょうよっていうね、ことでございますと。そんなね、ところでございますね。じゃあ、あといただいてます、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、909番さん。そして続いて910番さん。909番さんの方がボクササイズ行きましょう、ね、910番さんボクササイズはあと何週で終わるんだろうってね、いただきました、ありがとうございます。ボクササイズもう行ってねえな、家で筋トレは結構してるけど、もうね、人と絡むのがしんどいだよな、ちょっとな、でも行かなきゃなって思うけど、今月行ってないしね。多分、12月に入ったけど、後半に入ったから、そこおまけしてもらってて、1月になってるはずなんだよね、開始が。で、1月からの6ヶ月間だから、まあ、今月来月。で、終わりというところでございます。どうかな？まあ、あとね、2回ぐらい行くかもしんないけど、そういうレベルだわ。残念ながら、やっぱり、向いてる向いてないっていうのがあって、ね、これ全部向いてる向いてないで終わらしちゃうとあれなんだけど、やっぱね、一人で黙々とできること、じゃないと結構苦しいね、って思うわ。わかんないよ。また今ね、少し、マインド変わってきてるから、もしかしたら行ったら楽しめるのかもしんないけど、やっぱその集団行動、言うほど得意じゃないからね。だから、これ卓球部の時とかもさ、部活ね、高校の頃とか。まあ仲いいやつと、ね、最初ラリーとかの練習 けど、その後、30分だ1時間ぐらいずっとサーブ練習してっからね、一人で。だからサーブの種類増える増える。むしろサーブで勝ってきたもんだからね。試合はね、勝った試合は大体サーブ。で、サーブ練習終わって休憩してから、部内のね、試合をしたりするんだけど。だ試合はいいのよ、楽しいんだけど。練習っていうのをね、人とすんのが得意じゃないんだよね。だから、なんか黙々とできることがいいね。だからそういう意味では本当はね、そういうジムとかなのかもしんないけど、ジム、慣れるまでがね、ちょっと。難しいなとは思うから、まあ、もう少しね、って思う。で、今ちょっと、一個、考えてるまたフィットネスが一個ありますんで、これは近々体験とか行ってきたらね、お話ししようかなと思ってますけども、まあ、無駄にね、なんか、行くか行かないかもわかんない続けてるのもね、なんとも言えないから。もう次にね、歩み出した方が、ジジイだからさ、時間もないじゃん。そんなね、続かないことをさ、やんなきゃやんなきゃと思ってさ、で、やらないみたいな。だったらもう次に行っちゃった方が、もしかしたらいいのかななんてね、そう思ったりしますんでね。まあ、その辺は、ね、若干スピード感を持ってね、やっていかんといかんな、というところでございましたと。では、あとは、他のお便りもあるのかしら？うん。ありますね。ありますか、いただきましたお便り、ラジオネームどうも僕ですさん、愛しのローズマリーがおすすめです。パルさんの女性軽視を改善しましょうというお便りできました。ありがとうございます。愛しのローズマリーという映画があるんでしょうか、ね、私映画あんまり詳しくないからな。そういう意味ではね、こうやってみんなこうやっておすすめの映画とか言えるじゃん。これいいですよとかさ、それ一般常識だよなーって思っちゃう。そういうのを見ると特に。そんなわけでね、愛しのローズマリー2001年ね、公開の作品ということで、じゃあこれを見ますか、近々ね。ただあれですよ、あのアマゾンプライムビデオで出ないと見ませんからね。あの出た時に見ます。なんか今見る限りなさそうだったんだけど。その女性軽視っていうところ、これがなんか変わるきっかけになる映画かもしれないということだと思いますんでね。女性軽視じゃないんだよね、人間軽視なんだよね俺の場合ね。すぐ人のことバカにして笑ってるでしょ。よくないじゃん絶対。もうひん曲がってんのよ心が。だからもう女性軽視じゃないんで、たまたま女性っていうものについて喋ってるだけであって、ほんとね、不謹慎野郎ですからね。ただまあまあ恋愛のになることでなんか変わる？変わんねえなこれ。もうダメなんだよ、人として正直良くないようなところ。ただ飲んでる席でそういう感覚はいいんだよ、爆笑なんだよそんなの。だけどな、それ酒飲んでなくてもそれだからな、それはあんま良くないよなとは、ちゃんと思ってはいますよ。でもね、不謹慎、全部不謹慎なことで笑ってるから良くねえなって、ね、そういうのはありますから、まあ心で気をつけるしかないよね。デフォじゃもうそういう人間なんだから、もうそれを抑制するしかねえなとは思いますけどもね。でもそれも映画を見ることで、どんだけ映画も、今週限りだな、この映画の話、なんか、映画で、みたいなね。もうお腹いっぱいでしょ？多分もう、今週じゃないよね。先週、先々週。まあ、言ったら映画見始めてからね。もうみんなお腹いっぱいになってる気しますけどもね。まあ、俺も今日で、一旦ね、映画で恋愛の話はね、ちょっと少し抑えていこうかなと思いますけどもね。そんなところでございました。じゃあね、あとは、いただいてます。ラジオネーム927番さん。35歳で貯金300以下はゲームオーバーって 与沢翼さんが言ってましたが、どうですか？どっちが間違ってますか？というね、いただきました。ありがとうございます。そうね。俺もその、与沢翼さんがそのね、発言していたのを、見たんだけど。俺は、もっともだなと思ったよ。だから、さっきもちょっと言ったけど、おじさんでね、300万もないのは、ちょっと良くないよな、っていう話になるわけじゃん。もともとね、リスナーのみんなからもさ、300万ぐらいねえとって話はあったけど、で、それで、まあ、そうだよな、貯めなきゃなとも思っていたけども、ただ、やっぱ与沢翼さんの、この、35歳で貯金300万円以下はゲームオーバーっていうその話、この言葉だけじゃないよ。それに至るまでの話だったりとか、その後の話とかも全部含めて、そうだよなーって思ったのは正直あるよ。なのでだからゲームオーバーだよ、まあ、ゲームオーバーっていうかゲーム始まんないよってことよ。なんなのっていうね、37年生きてきてなんなのっていうところだと思うのよ。だから頑張りましょうって。別に与沢翼さんはね、ゲームオーバーだよって、お前もう終わりって言ってるわけじゃなくて、いや35歳で300万持ってなかったらもうそれもゲームオーバーと一緒なんだから、いや頑張んなさいよとね、ゲームスタートね、そこのラインせめて超えようよって、それは努力でなんとかなるんだからという話だからさ。俺はね、そういう、まあ、与沢さんの話は、ハイパー長いんだけどさ、聞いてて。でも、なんか、ね、俺は嫌いじゃないのよ。ね、そういう話するとさ、また、パルワーってなるけど、俺はね、ホリエモンとかもね、嫌いじゃないし、与沢翼さんも嫌いじゃないし、心谷陣之助先生も嫌いじゃないし、ね、そういう、いいのよ。それで、ちょっとやる気が出て、なんか一つでも動く。ね。もしかしたら、もう2、3日しか動かないかもしんないけど、それでもちょっと好転するようなことをして動く。っていう力がやっぱし出てくるからさ。それを否定をするのは、また違うかなと思うんだよね。まあ、そんなわけでね。まあ、否定したい人多いんだろうなって思う。特に。ここのリスナーの皆さんは、与沢翼かよってね、なる気するしね、心谷陣之助先生つってね、なる気はするけども、俺はね、好きと言っておきましょうか。なんか嫌いになれないんだよね、全員。ま、心谷陣之助先生はね、また別かもしれないけど、与沢翼さんみたいな。ね、破産しちゃったりとかしたけど、ね、ホリエモンもいろいろね、捕まっちゃったりもしたけども、でも、まあ俺はねいいなって思うけどもね。ではあとはいただきました、ラジオネーム羊狩り水族館さん、さっきのゾゾスーツの話だね。完全なるメタボじゃねえかワロタ、何が最近は割れてる腹筋が見えてきただよっていうね、いただきました、ありがとうございます。腹がさ全然引っ込まないんだよね。筋トレじゃもうないんだよね。筋肉がさ、あるのよ、もう。ただ、その、ブヨブヨのところから筋肉できちゃってて、なんか変な感じなんだよね。腹は硬いけど、表面はブヨブヨみたいな。お相撲さん、ね、お相撲さんに失礼だと、なりますけど。で、ちなみに、今日の昼間、体重また測ったんだけど、体重は、まあ、落ちてはいるんだよね、そこそこ。で、まあ、一時吐きまくって痩せたっていう時があったけど、まあ、それはね、完全にお腹の中なんもない状態ではあったから、ね、胃にも腸にも入ってないような状態だったから、まあ、61.3 キロまで下がっていましたが、今週は、61.8 キロ。一応62キロ切る感じにはなっております。で、体脂肪は 19.1%、 ようやく 20% を切ってきたなと。これコンスタントにちゃんと 19% 台で始めてるから、まあいいんでしょうねというところで、着実に減ってはいるんだよ。 で、体脂肪もね、20% 切ったわけだ。なんかね、今使ってる体重計、そんな悪いやつじゃないんだけど、普通に無印で買ったさ。普通の、まあそこそこのやつなんだけど。それなのか、それのせいなのか、俺の肉体が変わってきたのか、何なのかわかんないんだけど、62キロを切ると、こんだけ脂肪があるのに、体脂肪が 20% 切るんだよね。よくわかんないんだけど、この仕組みは。だから、急激に、いや、脂肪あんだよなと思うんだよね。だ筋肉量は、上がってるから体脂肪率って部分では正しい気はするんだけど、こんなに一気に 1% とか 1.5% ぐらい落ちるって思うんだけどね。まあ、そんなわけでね、まあ、着実に、まあ、体重も落ちて体脂肪もね、良くなってんだけどね。たださっきのゾゾスーツの結果がね、全てですから腹が出てしょうがないんだよね。だからもうあとは、もう筋トレじゃないんだよね。あともう走るしかないと思って。もうベースはあるね、中に。インナーマッスルであるから。あと外側を削るためには本当ね、脂肪燃焼させるしかなくて。走るしかねえんだよなとか思うんだけど、なかなか走る気分にならないっていうね。ところだけど、やっぱり、いつ服を脱ぐようなことがあるかわかりませんから。ね、彼女できるかもしれないんだから。そのうち、その時に脱げるか、いや脱げねえわ、チャンスまた逃す、よくない、いつでも脱げるようにしておこうね、それは重要ですから。やっぱりね、筋トレだけじゃなくて、まあ、筋トレすればね、多少ね脂肪も減りますよ。筋トレ中に脂肪が減るわけじゃなくてね、筋肉つくことでね、そこからまた燃焼されてとかあるんだけど、でも、もうそういうレベルじゃないから、有酸素運動しないとね、もう全然消化していかないようなね、脂肪してますから。そんなわけで、まあ週に1回はね走んなきゃなと思いつつね、ここ2、3週間走ってないんだけどっていうね。でまたさ、まあ5月だからまだ平気か。6月入るとさ、雨降るじゃん、梅雨で。いや、その前だよね、にある程度ちょっと走って、まあちょっと体脂肪ね減らし、まあでも近々ね 18% とか行くんじゃないですか。そんな希望を持ってね、生きていきたいなと思っております。で、そう、体重計、その無印で買った体重計使ったんだけど、今週ですね、新しい体重計、届きまして、ね、前に買ってたんですけども、セガサターンとタニタ、合ってんのかな？ちょっと手元にありますけど、これかな？ちょっと、重たいぞ。セガサターンとタニタのコラボ商品が発売されてさ、でこれすげえ欲しくて、で俺セガサターンがさ、やっぱり結局一番の青春だったから、ゲーム一番やってたのセガサターンだから、で欲しくて、で買ってしまいましてね。だこれ今の最新のタニタの、計測器ではございますんで、これでね、今日からちゃんと体重とね、体脂肪測っていこうかなと思ってますんでね。まあこれで来週からもちゃんと計測をね、お話ししていきたいなと思っておりますよと。ではね、あとはね、今日他に話したかったこと、そうね、他はね、あ、そう、また無駄金使ってって話になっちゃうんだけど、今日さ、ボールペン買ったの。なんかずっとさ、いつからかな、ある時からでも1年ぐらい前 ?2 年ぐらい前わかんないんだけど、このね、ラジオをやるにあたってさ、メモ帳に、まあ、いろいろとね、喋りたいこと書くんだよ。でその時の、ボールペンが、もうすげえダサくて、なんか池袋のさ、役所のさ、新社屋ができた時に、新社屋っていうかね、新、なんていうの、新庁舎みたいにできた時に、オープンの日に行ったんだよね。そしたらボールペンもらったの、記念のボールペン。それをずっと使ったの、ここ最近。 でもさ、ダセーじゃん、やっぱり。ダセーってことはないけど、記念品だから。でもさ、いや俺思ったのよ。一応、俺もラジオでね、頑張っているわけじゃん、こうやって。わかんないけど。まあ、10年近くやってるわけでしょ？で、じゃあラジオもっと頑張れよってなった時に、じゃあどこを頑張るかっていうと、もちろんトークのスキルとかももちろんあるけど、使うものじゃん。機材とかさ。そういうのも重要じゃない？で、だから、マイクもね、結構いいやつ使ってるし、ミキサーみたいなのもね、それに特化したもの使ってますよ。パソコンもね、Mac 買ったし、ね。とか、で、使ってるそのメモを取ってるノートだってさ、まあ別に、大したもんではないけどもさ、一応ロディアのさ、メモ帳を使ってるわけ。シャレオツでしょ？で、そこでさ、ボールペンが記念品のボールペンって話なわけよ。そこ、重要だよ。だって、言ったら、まあ、今後ね、こうやってお便りの方がさ、掲示板とかで来なくなってさ、まあ、メールで来るようになるとするじゃない。したらもう、ほんと、ねえ、なんでしょう。まあ、関係ねえのかな。ねえ、お便り、まあ、来てさ、でもそんなリアルタイムでガンガン見るわけじゃなくなるわけでしょ。そうすると、やっぱりこうやってメモしたもの、ね、日々メモして喋りたいなっていうことがさ、重要になってくるわけじゃん。ウェイトが大きくなってくるわけじゃん。そしたらさ、その出来事を書き記すボールペン。いや、とても大切だよねって思うわけよ。でも、かといって高すぎるものを買ってもさ、なんか、外にね、持ってってガンガンガシガシ使ったりもするわけだからってところで、まあ、仕事でね、使ってる、ボールペンはモンブランのやつだからさ、またそれビジネス感があるじゃない。もうちょっとラフなね、ところで、まあ、少しいいやつでって思って。で、そんな別に、大したものではないんだけど、ラミーのボールペンを今日買いました。ラミーといえば、そう、K4 のね、りっちゃんが使ってましたね、黄色いボールペン。あれさ、ボールペンなのかな？シャープペンなのかな？ね、使ってましたけどもね。で、それですよ、ラミー。で、私買ったのが、ラミーのね、LML217 っていうやつ。黒いね、ボールペンなんだけど。まあ、そんな高くはないですよ。1800円。だけどさ、まあ、ボールペンに1800円だと。まあまあ、そこそこするわけじゃない。でもね、こうやって言ったら、商売道具みたいなもんだからね。で、少し、この、おしゃれ感、出したい、センス感出したいじゃん。そういう意味で、なんか硬い、ね、堅苦しいようなところではなくてね、ラミーをちょっと選んだってところございますけどもね。まあ、そんなわけで。ね、1800円高えなとかね、言いつつね、そのビジネスで使っている、じゃそのペンいくらやったね。で、10倍以上してるわけだからね。そう考えると、いや、ラジオもっと本気でやんなさいよってなるんだけどさ。まあ、いいかなと。ね。まずちょっと気持ちだなと思ってね。まあ、そんなので、商売道具をね、一個、新調しましたよっていうお話でございます。意外と書き心地もね、良くてね、よろしいかなと。いいね、かっこいいね。うん。まあ、ちょっとやる気がね、ちょっと出るかな、と思いましたけどもね。じゃあ、あとね、今日のお話、まだあるんだよ。意外とあんだよね、話すことね。今日長いね、話が。コンパクトに行きたいね。じゃあ、これからコンパクトに行きますよ。いや、今日さ、まあ、今日さっていうか、任天堂スイッチ、あるじゃん。俺、年末に買ったんだけどさ、全然ゲームしてないわけよ。で、別に欲しいソフトもないしさ。で、一番最初に、アームズ、買ったのね。そのなんか、何、ゲームのさ、コントローラーをさ、両手に持ってさ、で、ね、パンチすると、画面の中のキャラもパンチするみたいなさ、そういう、まあ、面白ゲームですよ。でも、もう、チュートリアルっていうかトレーニングの途中のやつで、なんかレベル高くなってくると、もうそれクリアできなくて。だからもう嫌になっちゃって。もう起動してなかったのね。でもこのまま起動してないんだったらもういらねえだろうと思ってさ。で、スイッチを売る気はないんだよ。 欲しいのはいつか出ると思ってるし、で、まあまあやらないけどゼルダとかもね、やりたいなーって思ってはいるし、だからまあまあスイッチは残しておきつつも、もうねソフトはいらねえやと思って、で売ろうかなと思ってさ、久しぶりにゲームソフト売るのなんて久しぶりなんだけどさ、でどこで売れんだとかいろいろ調べて、じゃあなんか渋谷の駅前だったら、ビッグカメラで売れるみたいなこと書いてあってさ、ソフマップと提携というか、ソフマップとビッグカメラってなんか一緒だったりするじゃない？だからソフマップの買い取りっていうところで、で、それをビッグカメラでやってますよみたいな書いてあって。あ、それでじゃあ売りゃいいかななんて思って、今日、昼間にね、駅前行って、で、ビッグカメラ行って。そしたら全然、買い取りカウンターみたいなのなくてさ、どこだと思って。で、わかんなくて、結局店員さんにも俺聞かず、いいやと思って。で、ツタヤ。ね、渋谷の駅前、スクランブル交差点のところにツタヤあるんですけども、ツタヤの地下2階がゲームコーナーで、ここ買い取りしてますよと。そこでいいやと思ってね。で、そこで売って、3400円かな。で、売れましてね。で、その3400円握りしめて、今日もね、競馬に行ってきましたよ。ね、もう毎週俺が出没するという、渋谷のウィンズで、ね、行ってさ。で、今週は、まあこれもね、もうまあいろいろございまして私もね、競馬をね、することになりまして。勉強も兼ねてね、やっぱり、結局ね、実際お金かけないとね、ダメなんだよね。すべてさ、やっぱりその当事者意識がないとさ、入ってくるものも入ってこないから、まあ、一番早いのはね、お金かけてね、レースをちょっと見るっていうところがね、一番勉強になるなっていうところで、まあめんどくせえと思いつつもウィンズに行ってで、買ってきました。で今週はね、また G1 があって。ビクトリアステークスっていう牝馬のレースがあったんだけども、今回ちょっといろいろ趣向をね、凝らしまして、馬連のボックスと、あとはワイド。ね、これを買いました。まあ、この辺はもうね、調べてください。ね、馬連のボックスとはとかね、ワイドとはっていうのはね、ちょっと調べてほしいんですけど、で、いいななんて、思った馬が6頭いて、どうすっぺって思って、なんか絞りきれなかったんだよね。で、絞りきれないんだったら、こういう馬連のボックスとかワイドとか、まあ、そういうのするのがいいかなと思ってね、買いまして、1番、2番、6番、7番、10番、16番と、この6頭ね。で、これを馬連のボックスとワイドで買って、各100円でかけまして。でも、その、馬連のボックスっていうので買うと、15通り。で、買うことになるんだよね。で、ワイドも15通り。だから100円ずつ買っても、この組み合わせすると3000円と、かかるんですね。で、実際レース始まりまして、結果、1着4番、2着16番。で、3着6番ということで、1着が取れなかったんだよね。残念ながら。でも2着3着。これは、かけたものが当たりましたから。ワイドってところでね、当たって。ワイドが6、16と。これ当たったので、一応、当選倍率 8.7 倍となりまして。まあ、100円だからね、100円の 8.7 倍だから870円なんだけども、なんで3000円かけて870円になったと。だからまあ、ね、ツタヤで3400円、ゲームソフトね、売って、手元に残って、で3000円かけて、戻ってきたの870円でってことなんで、まあ、言ったら、アームズ、ね、アームズは、1270円、ね、なってしまったというね、ちょっと悲しいことではございましたけどもね。 まあ、そんなわけで、またね、来週も競馬あるんですよ。オークスっていうまた牝馬のレースだね、 G1 なんだけど、なんでまあ、これもねちょっと買いに行くか、買いに行くのめんどくさいからね、まあ、ネットで買えるのよ、馬券ってやつはさ、なんか iPad ね、あの iPad じゃなくてね、ドじゃなくてとっていう iPad かな、iPad っていうのがあって、なんかこれで買えるっていう話もあるんだけど、一応楽天銀行とかネット銀行とかだとね、意外とあの馬券買えたりとかもあるから、まあなんかどちらかでね、ちょっとやろうかななんてちょっと思ってますけどもね、まあ、毎週ね、まあ行くってことはいいかもしんないけどもね、外に出る理由にもなるからね、まあそんなわけで来週はオークスでございますんで、まあこのぐらいの金額感でかけてくぐらいだったらねいいけどね、1レースしかやんないし、どうせ3000円前後ぐらいで当たればね、まあいいかなって思っておりますけど、実際ねやっぱしね、未然に切らないとねなかなかってのございますから、まあ、今後もね競馬の方は少しねやっていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。ではね、あとはお便りを読みましょうか。いただきました、ラジオネームバンプオブチンチンさん。パルさんはアウトドア系の服が似合うと思いますよ、マウンテンパーカーとか着たらいいと思いますっていうね、お便りきました、ありがとうございます。そうだね、帽子もあるからね、あの帽子かぶるとさ、やっぱりジャケットとかだとねちょっと合わないじゃん、そうすると少しアウトドアっぽい方がねいい気はするんだよね、なんでそのスポーティーな感じも出しつつね、あのパーカー、マウンテンパーカーね、ちょっとこれは参考にしたいけども、夏だからねこっからね、秋冬のねマウンテンパーカー取り入れていこうか、ね、ちょっと忘れてそうだったらまたファッションの話になった時にね、秋冬あたりでね同じこと言っていただけると、あそうだってなると思うんでね、またお願いします。では、いただきました、お便り、ラジオネームアリストテレスさん。婚活パーティー行くんだったらZOZO で、安物大量に買うより高そうなイタリア製のジャケットとか買った方がいいんじゃね、彼女できてから増やしていけばいいじゃんっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。まあね、いいものを着た方がいい気はするけども、何そのファッションは必要だと思うよ、だけどそこまで金かけたいかっていうと、言うほど金はかけたくないんだよねっていう、このなんか使うべきところに使わない貧乏症ねっていうところでさ、だからまあユニクロとか GU とかそこで買うよりはいいじゃんっていうレベルで正直いいと思ってんのよ。であとちょっとまあ流行りじゃないけどさとか、だからファストファッションでいいけど、ファストファッションすぎてもってところで、まあ、あの ZOZO タウンをね利用させていただいて、まあどの辺ですか、ユナイテッドアローズとか、あとはナノユニバースとかね、もうその辺じゃないですかと、あ気は使ってますよっていうアピールできるじゃないですかと。ただね、GU とか着てても気を使ってないよねだよねなっちゃうから、一応なんだろう、百貨店じゃないけどそういうね若者が行ったりとか、まあ、ちゃんとした、うん、まあまあちゃんとしたビルのところに入ってるね、そういうお店ですよ、ファッションのビルに入ってるお店、そこの服を着るということで、だやっぱさ、じゃあわかんないじゃん、その彼女とさねえ、なんかいろんないいことをしてさ服脱ぐじゃん、その時にさやっぱりタグが見えるじゃん服の、その時にさ、あこれ GU じゃねみたいな、ユニクロじゃねとかで、ダサいんじゃねってなるじゃん。でもそこでだよ、ナノユニバースね、ユナイテッドアローズ、ね、もう濡れ濡れですよ まあ普通なんだけどさ、普通の男の人だったらそういうセレクトショップで買うよね、本来ね。でインナーはユニクロですとかさ、そういうのあるけどさ、ねえ、まあ普通のことなんだ。だから、あの、逆に、じゃあ女の子がすごい濡れてますと、でじゃあ俺服脱ぎました、タグを見ましたね、でナノユニバースっつってね、そしたら濡れてるのが変わらないよ、ああ、普通だねってなるじゃん。でもそこでね、 GU ユニクロってなった時に、あの、濡れなくなっちゃうじゃん、枯れちゃうじゃん、それ良くないじゃん。だからさ、そういうことなんですよ。どういうことなんですか、ね、だから、そのぐらいでいい。逆に高いイタリアのね、いいやつとか着ても、まあ、そもそも俺が服を着てるんじゃなくて、服に着られちゃうから、そんな着こなせるような人間でもないし、あとね、女の子ももうわかんないから、一般的なね、セレクトショップ、有名なね、若者が知ってるところでいいなって思いますよ、私はね。そこまでちょっと背伸びできない。だって本来そういうところと縁遠い人間ですから、ね、だからちょっと背伸びするぐらい、それでいいんじゃないかなと、で今回は思っております。あとは、いただいてます。お便り、ラジオネーム934番さん。すでに飲み歩いて表に出てるじゃないですか、大丈夫だよ、よほど不潔じゃなきゃ女性は嫌がらないってっていう、ね、お答えだきました、ありがとうございますと。そうなんだけどさ、女性は嫌がらないかもしれないけど、は嫌がられてるかもしれないっていう思考があるんじゃん、自分にやっぱり自信ないからさ。したらやっぱり腹出てるとかさ、ねえ、嫌じゃん。だからね、やっぱりダイエットしなくちゃなとか、なんかよくわかんないけど、だいろいろと足りないものが多すぎるんだよね。それはここね、数年のやっぱそのおろそかにしてきた部分があるけども、でもやっぱね、そういうところは大事よね。自分の気持ちだよね。人はそう思ってないかもしんないけど、自分で思ってちゃおしまいよっていう、せめて自分で思わなくなるぐらいの、なんかね、すべてよ、服装だったりとか含めねって思いますから。だって言ったって、俺彼女いた頃はね、そういうセレクトショップとかの服着てたもんね。着てたっていうか、セレクトショップって、ごめん、ちょっと背伸びしすぎたわ、丸いレベルだわ、すいませんね。まあ、でも丸いだって十分だよね。丸いでも今服買わないもん俺。ちゃんと買ってたもんね、なんだかんだ、たまーに。そういうところでね。あとアウトレット行ったりとかさ。それで服買ってたもんね。今行かないもん、アウトレットすら行かないもん。そりゃダメよ。やっぱ彼女できていた頃っていうのは、いや、多少気使うもんなんだなって思うから。それが、ね、恋愛ですよ。女の目を気にするという。重要なことだなって私は思いますけどもね。じゃあ、あとは、いただきましたお便り、ラジオネームバンプオブチンチンさん。テーラードジャケットはパルさんの年齢なら持ってていいアイテムですね。できればセットアップで買えばフォーマル度も高まって、おしゃれなレストランでも OK でいいと思いますっていうね、お便りだきました、ありがとうございます。とセットアップね、もう今何かとセットアップね、世間かどうか分かんないけど、雑誌を読めばセットアップって書かれてね、欲しいななんて思いつつも、買わないんですよね。でもまあ年も年だからね、37だからね、ちょっとしたね、ジャケットとパンツとそういうのがね、欲しいなと思ってるところではございますけどもね。まあ冬だね、夏はいいわ。もう夏は逆に、T シャツだけでは、T シャツは今のね、状況でいいから。普通のシャツスタイルっていうのもね、少し取り入れないといけないのなんてね。スポーティーなシャツスタイル。スポーティーはダサくなるからな、難しいな。 まあね、七分だけぐらいので、そういうシャツをちょっといくつか調達して、で、細身のパンツに合わせてですね、やっていきたいなと思ってますよ、私はね。まあそんな、ね、そんなところです。もうおしゃれなレストランとかも行くのかな？昔はさ、ね、25とかの頃だからさ、彼女が最後いたぐらいの時はさ、そうするとさ、そんなおしゃれなレストランとかって行ってないんだよね。本当にもう若者の付き合いっていう感じ。言ったらね、世間のその大学生の付き合いぐらいのレベルですよ。ね、金も別に使うわけでもないし。だからね、やっぱその辺は、しっかりね、やっていかないと、ね、いかんですね。37だからね。それなりのレストランとか、行くのかな？ね。ディナーとかね、予約して行くのかな？わかんないけど、ちょっとハードル高えな。まあ、どうするのかちょっとわかりませんけどもね。まあ、ただこれもね、恋愛をちゃんと真面目に考えてね、現実味をね、まあ、帯びてくるとすればね、まあ考えないといけないところではございますから、まあしっかりとね、まあその辺も抑える。まあその辺はだから今後、新しいもんね、彼女ができて、ね、レストラン予約しちゃいましたけどもっていうね、話もね、できればなと思ってますんでね、その辺も今後にご期待いただけたらと思いますと。それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋れなかったこととかね、あとはいただいていたけども読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあね、そうだね、ひどいね、お便りいただいてます。お便りいただいてますけど、まあ、誰とはもういいですけども、すいません、あのご指摘ございまして、さっき女性軽視っていうね話してましたけど、女性軽視じゃなくて女性蔑視という感じでございました。こういうところはいけませんね、私ね、まあ、しょうがないですね。こういう風に覚えていきましょうね、一つずつね、女性蔑視、ね、女性軽視じゃねえんだなっつってね、ひでえなっつってね、恥ずかしいね。でもあるでしょ、ないの、みんなそういう読み方間違えたりとか勘違いしたりとか、まあ俺はちょっと多いかもしれないけど、あるっしょ意外と。でもね、ありがとうございます、こうやってご指摘いただいてね、外でね、まあここ身内じゃない、言ったらさね、家族じゃない、家族、本当に身内のところで恥かく分にはいいけどね、外でね、恥かかないようにしたいなって思いますから、ちょっと間違っていたら教えていただきたいね、ちゃんと勉強したいです。じゃあ、あとね、いただいてます、そうだね、なんかめんどくせえお便りが増えてんな、おい。だから掲示板嫌なんだよってね、言っていますが、まだね、掲示板ありますから、存在してますからね。しかも、ところどころね、ちゃんと、ね、ちゃんといただいてるところもありますからね。じゃあ、一個読んでいきましょうか。ラジオネーム、スカルプ P さん。肯定して、と、パルさんはおっしゃられますが、肯定する部分が少なすぎる。自分に甘すぎて笑えないレベルです。もっと自分に厳しくしないと何事もうまくいかなくなりますよ。ボールペンなんて何でもいいんです。なんで書くのかではなくて、何を書くのかが重要ではないでしょうか。パルさんに必要なのは、真逆に舵を切る決断力だと思います。応援しています。っていうね。お便りできました。ありがとうございます。まあね。そうかもしれない。そうかもしれないが、仕事道具にお金をかけるのは、必要だと思うのよね。ダメだって、記念品のボールペンで仕事しちゃ いいんかもしんないよ、結局書くことかもしんない、中身かもしれない、ただいや、それ思ってたよ、だってそれは俺だって喋りが面白いけりゃ何でもいいだろうって思ってたけど、でも音質とかさあるじゃん、 て、その音質とかどうでもいいと思って面白ければいいじゃん。でもやっぱ違うんだよねっていうのと一緒で、まあこれはね、そのラジオっていう部分のなんか直接的にね関係してくるところが音質だったりするから、もうボールペンっていうのは超関節の関節の関節だろうっていうかもしんないけど、ただ生み出してるものはボールペンだからさ、物事をね、そういう意味ではこういうところからだよ、すべてがね、なんかいいんじゃん、このトータルね、ラジオを作ってる中でのトータルパワーがあるじゃない、合計値が。これがなんかね、今100ある中で30ぐらいだとした時にさ、31ぐらいになるじゃん、これボールペン変わればさ。そういうのを少しずつバージョンアップさせていくっていうのがさ、必要だと思うわけです、私は。だからボールペン大事ね。いや結構その俺直接ラジオに関わることでなんか最近じゃあ 何か変えたかって言うと全然変えてないんだよね。だから正直こうやってボールペン変わるっていうことも俺ラジオに対して変わったことだと思うのよ。だってもう記念品のボールペンで1年2年やってきちゃってるから。だからなんか少し改善しようっていう気持ちの表れなんだよね。っていうことで俺はボールペンいいと思いますね。あんまりちょっとその肯定できる部分が少ないっていう話ではあるけども、まあまあね、いいのよそこは。一歩進んだと、ね、私思ってますからね。ボールペン金で買えるボールペンを交換しただけで一歩進んだと思ってんの？甘いよって。そんなことないからね。なんでもいいんだって、やる気が出りゃ。さあいざやるぞって時に、ああまたこのボールペンがダッセーなと思ってやるのと、おかっこいいボールペンじゃん、やるぞってなるんだよね。こういうところの積み重ねだって、すべては。やる気が出ない人間は特にこういうのできっかけで変わるんだから。人間来週超面白いかもしんないじゃん。ちょボールペン変わったらだからね。映画見てボールペン変わったから面白くなってんだからさ、っていうことだよ。まあどうでもね、いいですね。じゃあ、あとね、他話したいことをね、つらつらと紹介していきましょう。お話ししていきますけど、今日他に喋りたかったこと、そうね、他はね、あ、そう、どうでもいい話っちゃどうでもいいけど、今、グランクレスト戦記っていうさ、アニメやってんだけどさ、それのオープニングを歌ってる女の人がいて、でアスカっていう人なんだけど、結構好きなのね。で今そのグランクレスト戦記のオープニングでリンっていうね歌歌ってんだけど、よくてさ、でツイッターでつぶやいたのね、それをね。俺最近アスカ来てるんだけどどうかなっつって、したらさ、そのアスカ本人からさ、いいねされて、嬉しかったなと思って。こういうのでね、さらにファンになっちゃうよねと思ってね、さすがだなと思って。人の心をつかむのはうまいなと思ってね。でそんなわけで皆さん、アスカね、ASCA でアスカね。でグランクレスト戦記のオープニングのリンっていう曲が良いので、まあまたね、アニソンの歌姫っていうのがね、生まれてきたなと思って。そんなわけで、なんか、まあ、なんか全クール、その、12話間は、前期は、エンディングを歌ってたの。このアスカさんは。だけど、この後半、2期、ね、2クール目に関しては、2クール目に関しては、オープニングになりまして。おすすめですよ。本当にね。すごく、躍動感がある。力強い。ただ、ちょっとやっぱ若いのかな。喋り方が少し、歌い方が、幼さも見え隠れすんのよ。それもまたいいんだよね。パワフルなんで、しかも。なんかおすすめなんだよなと思って。なんでね、そんな、ね、アスカさんにいいねされたってお話。で、あとはね、今週あった話、平日でしたけども、水曜日、ね、また飲みに行ってしまいまして、ね。でもね、なんか最近飲み行ってるけどさ、ありがたい話だなと思って。 で、今回は、男性、俺一人。で、女性は、三人と。いう、ハーレム状態でね、飲ませていただくという。最近多いね、こういうのはなんかね。女性が多くてね、ありがたい話でね。おじさんに付き合ってくれてっていうか、まあまあ、おじさん呼んでもらえてね。行けませんかっていう話で。行く行くっつってね。女性と飲めるなら行く行くっつってね。そんで、おじさん参加してきましたけどもね。また37歳ですよ、私。で、女の子はみんな20代ですよ。まあ、20代後半かな。ね。若い子に、若い子の中入ってね、お酒飲んじゃってさ。まあ、そんな。いいよね。こうやって、直接人間の生身の女性とさ、接点を持ってさ、生きるっていうこと。まあこれもね一つね、なんかその恋愛のじゃないけどさ、リハビリにすごくなってるよね。ありがたいね思うんですけどね。でその次の日か、これは飲んだ日が水曜日でしたけども、次の日木曜日ね、木曜日も、女性とラーメンに行ってますね。今度マンツーで行ってますけど、マンツーでね女性とラーメン行ってますから、まあ徐々に私も女性にね慣れてくるというか、リハビリがね、はかどってる気がしますけどもね。まあそんなわけでね、ありがたい話だね、ほんとね。おじさん相手にさね、迷惑かなって思うけどさ、まあ別にね、向こうも誘ってくれて俺も誘うわけだから、まあまあいいのかなって思ってね、楽しくやってますけどもね。まあそんな、まあ徐々にね、映画見つつこうやってね、リアルな女性ともね、交流しつつで、私もね、少しずつね、まっとうな人間になっていきたいなと思ってます。ね、完全介護だもんね。おじいちゃん介護だもんね、向こうからしたらね。申し訳ない気はしますけどもね。まあ楽しい時間っていうことでね。まあありがてえと。で、そんな感じかな。あとは、あと今週思ったことを一つ言って、あとちょっとお便りをね、消化していきたいなと。結構もらってんだよね、その、今掲示板ちょっと中心で喋っちゃいましたけども。掲示板じゃないやつね、いっぱいあるから。他、じゃあ今日喋りたかったこと一個。ようやく分かったんだけどさ、いつもさ、物事のすべてがさ、俺頑張るとき頑張るじゃん？でも、頑張って結果出したとしても、スタートラインに立つっていう結果、かまでじゃん。すべてが。なんだろう、本当のすべてのすべてがさ、スタートラインがゴールラインになってんだよね。でそれは俺の最初の設定がそうなんだよね。ここを達成したいって思って、ゴールを決めるじゃん。でもそれ、達成しても、スタートに立つってところなんだよね。で、じゃあスタートに立ったんだったらスタートしなよって思うんだけど、いや、俺のゴール地点はスタートだから。ね。もう来たから。まあ、一旦一緒ってなるんだよね。じゃ、それ良くないじゃん。で、まあ、前々から思っていたけども、じゃあどうすりゃいいんだよと思うんだよ。だって、いや、例えばよ、その、なんだろうな、まあ、ラジオパーソナリティで、例えれば、まあ、事務所に所属する。まあ、言ったらでも最初は、ラジオパーソナリティのその、スクールに行く。で、ちゃんと無事に全部受講してっていうところが多分、俺の中では、まあ、ある意味ゴール地点だったんだよね。だけど、それの一歩先行って事務所に入るってことはできたんだよね。で、俺としてはスタートよりもちょっと先行ってはいるんだよ。だから、おぉ、やったじゃん、パルナイト。意外と、しかも面白いしっていうね、その、俺が事務所に入ってるってことは面白いし、いいんじゃないって思うんだけど。いや違うよねって。地上波でラジオ番組持つことだよねって。でもしかもそれもゴールじゃないよねみたいな。っていうところだと思うんだよ。だ本当のゴールはどこかっていうと、地上波のラジオをやって、それでなんとか、まあ、飯を食っていく。まあ、例えばこうやってラジオをね、ネットラジオとか、ポッドキャストやって、そこで復習に若干得つつ、で、副業なんかしつつ、 で、でも本業はラジオパーソナリティですみたいんで、地上波でやっていくっていう。なんとか食っていけるってところ。一応ここゴールじゃんって、ある意味。でも、その、ゴールのハードルが高すぎると、それはそれで、いや、現実味ないじゃんっていう。見えてないしさ、今とのギャップが激しすぎるから、やる気っていうか、動けないよね、リアリティがないから。恋愛と一緒ね。なので、だから俺はいつも多分ゴールっていうのを、ちゃんと最終ゴールじゃなくて、なんかそのスタートラインに置きがちなんだよね、多分。見えるっていうか、リアリティのある、なんかなんとかできそうかなってところ。ちょっと頑張れば、みたいな。だけどそれじゃあ、良くねえんだなっていうことを、ようやくわかりました。かといって、最終ゴールを目標にしちゃうと、それはそれで動けない。だからまあ、逆に動くってことで考えたら、ね、ハードルは低い方がね、俺は動くから。多分、ラジオパーソナリティのスクール行って事務所にね、入るっていうのも、目標を、地上波のラジオをね、いくつも持って、それで食っていくっていうのを掲げてたら、多分俺ラジオスクール行ってないんだよ。その前にやるべきことあるだろうみたいなことになって、結局なんか動き出すってないと思うね。準備何もできてねえっつって。でも、動き出せたのは、結構その、目標が低かったから動き出せたのあるんだよね。そこをね、受講しよう終わるぐらいの目標だったから。だからそういう意味では、アクションを起こせるっていうのは、いいと思うんだよ。目標が低くても。ただ、低すぎるのは良くないなっていうことよね。せめて、なんか、レール乗って動き出したら、動き出すところまでっていうのが、ゴールにしないといけないよねって。まあみんな分かってると思うんだよ。俺だけ分かってないと思うの、そこね。だ設定下手くそなんだなと思ってさ。だから今回、ね、ラジオパーソナリティだったら、事務所に入って終わっちゃったらダメなんだよね。だせめて、一個番組に関わる。ここまでかな。その、自分の番組を持つとかってなると、なんかちょっと、現実見ないじゃん。だけど、その番組の、アシスタント、レポーターみたいな。ぐらいでも、なんかその、声が乗るっていうこと。とかを目標にするってなると、でもそれってさ、ある意味、まあ、出演するわけじゃない。出演したら、動き出すじゃない。やっぱり少しね。スタートラインじゃないじゃん。スタート、走り出したところになるじゃない。っていうようなところよ。気持ちね。だ今後、そういう風に設定していきたいなと思って。で、思ったのが、結局、恋愛よ。その、彼女できたら終わり。で、そうすると、また、ダメなやつの繰り返しだから、その、恋愛のはね、継続していこうっていうことで、映画はね、常に見ていこうとか、ちょっとずれてんかもしんないけど、でもそういうことよ。なんか、彼女ができたら終わりじゃないし、結婚できたら終わりってわけじゃなくて、その気持ちがね、なんか、できたら結局そっけなくなってっちゃったりとか、ね、釣った魚に餌やらないとか、そうなっちゃうから俺、特に。だから、そうならないように付き合った後、ちゃんと、その彼女に対して、なんだろう、興味を持ち続けるというかね、それをするためにどうしたらいいのかっていうことを、まあ、考えていかなくちゃいけないんだなっていうこと。で、それ考えていければさ、まあいろいろあるかもしんないけど、まあまあ動き出してるね、ずっと。で、常にさ、そうやって流れていくわけだから、時間が。そういうことかな、なんて。ちょっと思いまして。そういうのをなんか気をつけようと思って、今後。まあね、思うことは誰でもできるから実行しろよって話ではあると思うんだけど、ただ、思いすらしなかったからね、これに関してね。やっぱり、おかしいなって。いつもスタートラインで終わっちゃうなって思って終わってたからさ。一歩ね、そのスタートするところまでのところをゴールに。だからもう一歩上のね、ゴール地点を見定めてね、行きたいなと思っているってところでございますよ。じゃあそんなね、ところでございました。 じゃあ、お便りをね、お便りを、読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム。アリストテレスさん。じゃあ、とりあえず、婚活パーティーの参加申し込みしようぜ。動き出さなくちゃダメだ。動き出さなくちゃだよなってね。いただきました。ありがとうございます。と。そうね。いや、今週すげえ婚活パーティー調べてさ、行こうと思ったの。行けなかったんだよな。怖くて。なんで怖いかっていうと、フリータイムが怖いんだよね。そのフリータイムのトラウマじゃないけどさ、俺、数々のね、婚活パーティーでフリータイムで失敗してっからさ、フリータイムなきゃいいのにと思って。で、いろいろ調べて、フリータイムないのがあったんだよね。でもなんか一回ちょっと心折れちゃってたから。そっからまたね、心を持ち直すことはできずに、申し込めなかったね。でもあるんだなと思って。フリータイムがない婚活パーティー。あれが一番きついんだよね。だから、なければありがたい。前のさ、お寺？お寺でやった、なんとか婚あったじゃない。お経婚じゃないけどね、なんかあったでしょ。それはね、フリータイムなかったんだよ。だから良かったんだよね、それね。だから、2週ぐらいするのがいいかもね、そのなんか。普通は、1週さ、一通りみんなと、ね、2、3分話して、で、順番で変わってって、で、その後フリータイム、2回ぐらいあって、みたいな。で、マッチングみたいになるけど、そうじゃなくて、2週ぐらいしてくれればね、1週じゃなくてね。そうすると、少し、俺はやりやすいかな、みたいなね、ことを思いまして。まあ、その辺、来週以降ね。また来週がね、微妙なんだよね。土曜日。土曜日は予定があるのよ。おそらく。多分ライブがあると思ってるんだけど、あるかな？ね。あると思って、開けてありますけどね。どうなってるかちょっとよくわかんないんですけども。おそらく、ライブがあります。日比谷の野音で、ライブが土曜日ありますんで、そこ行く予定です。まあ、なかったらなかったでね、婚活しますけど。で、日曜日か。だから日曜日かな、ね、婚活やるとしたらね。とか、そんなところでございますけどもね。まあ、頑張っていきたいなと、ね、思ってます。少しずつ、ね、行ってますよ。ね。少しずつ行ってますよ、ほんとね、もう。いただいてますよ、他にも、ラジオネーム。954番さん。マンツーで会うのも話し続かないから怖いのではなかったですか？フリータイム怖いから婚活パーティー行けない。じゃあどうやってスタートするんですかっていうね、いただきました。ありがとうございます。だもう、フリータイムってマンツーじゃん。で、話し続かないじゃん。だからもう怖いじゃん。ってことじゃない。だから、いや、いかに、もうその、怖くないイベントがあるかじゃない。なんであえてさ、不得意なところ飛び込む必要があんのよ。できればね、得意というか、苦手が少ないイベントがあるんだったらさ、そこ行くべきだしさ。なんで自分が、なんか、自ら貶めるところに行かなくちゃいけないのよってね、ところでございますから。またそれでトラウマ抱えてさ、ね、身動きまた取れなくなっちゃったら嫌だからね。で、そのぐらいもきつかったんだって、フリータイム。嫌なんだよ。ほんと嫌なんだよ、フリータイム。なんなんだろうね、あれね。みんなフリータイムいけんの？逆に。すごいね。無理だぞ、ほんとに。なんかその辺、じゃ、どうしたらいいっすか？フリータイムを乗り切る必勝法を教えてくれよ。さあ、それ、ねえ、それを持っていくよ。で、ね、ラジオネーム〇〇さんが言ってた通りにちょっとやってみましたが、こんな感じになりましたっていうさ、報告もできるじゃない。フリータイム。どうしたらいいかじゃ教えて。婚活パーティー行ったことある人。これで、ちゃんと話できたし、マッチングもしたよ、みたいなこと教えて。したら、ちょっと、実践してくるよ。それで行けたら、ね、その、 今ラジオ聞いてるモテないねリスナー、彼女いないリスナー、それ使えばいいじゃん。ね、俺がちょっと実践してくるか、そしたら待ってますね。ありがたいね、ありがたいんでお願いします。ね、そんなところでございますよ。じゃあちょっと全然まあ、話したいこと話したしね、リアルタイムの掲示板は見ましたが、全然。前もって用意していたお便りがね、全く読めてないっていうね、ところございますからね。いくつか読みましょう。ラジオネーム、892番さん。お便り書かずに楽しみにしているリスナーとは、一番残酷だよな。楽しみにしているなら書き込みぐらいしてやれよ。メール送ってやれよ。こういう人たちだって、人たちって口だけで悪口も言わないけど永遠にコンテンツに、金落とさないモブなんだよな。残酷な話だっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。まあなんとも言えないんだよね。このねラジオ、まあサイレントリスナーっているじゃん。特にリアクションはしないね、リスナーの人。まあ、ツイッターとかではね、なんか、絡んできてくれたりとかしてるかもしれないけども、ちゃんと、ラジオとしてね、お便りとしては、特に、送らないみたいな。でもさ、俺もそうなんだよね、って思って。で、一番、俺もだから、伊集院さんのラジオとか、あとは、コサキンとか、お便り送ったことあるけどさ、読まれないじゃん、やっぱり。だからなんか書くってなった時に 2,3 通送るんだよね。おい、なんか書いて絶対読まれるぞみたいになって、でも読まれないじゃんみたいな。それで結局サイレントリスナーになっちゃうとかね、あるし。でもコサキンはね、一回読まれたからさ、嬉しかったからさ、また次の週もめっちゃ書いたらさ、結局読まれないっていうね。で心折れちゃうんですぐね。でまたサイレントリスナーみたいになっちゃうんだよなーと思って。だからもしかしたら今ね、サイレントのリスナーの人もさ、過去にね、一回ぐらいお便り送ってくれたって人いるかもしんない。で、たまたま俺が読まなかったとか。そんなんで、ね、やっぱり、サイレントリスナーになっちゃうじゃん。一回目をさ、読んでくれたりとかするとさ、あーなんか読まれるっつってさ、書いたりするじゃない。まあ、そういうのと一緒かなとも思うしね。で、まあ、そもそも書いてない人もいると思うけどもさ、でもそれはね、聞いてくれてるだけでありがたいなって思うよ。ほんと。いかに多くの人に聞いてもらうか。まあ、ここを俺は重要視してはいるからさ。だから、まあもちろんね、お便りもらったら嬉しいし、それがなんかラジオが盛り上がるようなお便りだったらね、なおのこと嬉しいんだけど、だまあ聞いてくれてるだけでも十分嬉しいです。なのでね、まあでもそれはね、今の俺も、伊集院さんにラジオでね、ラジオのお便り送んないからね。一緒でしょ、そんなのね。まあ言ったら、ラジオってのはね、聞く、ね、コンテンツではありますから。そこに関してね、そこまでね、高望みはしませんよね。ただまあよかったら、今後ね、掲示板っていう形式じゃなくなったことで、まあ、逆にお便り送りやすくなったって人はいるかもしんないよね。なんか、若干掲示板って、俺は全然今気にしなかったけど、ふとね今思ったけど、その内輪な感じが若干あるかもしんないよね。でもそんなこともないか。別にね、最近聞き始めたものですっていうのも来るし、そんな感じはしないけど、もしかしたらさ、なんか、ここに俺書いちゃっていいのかなとか。思ってる人はいるかもしんないよね。だからみんながちょっとお便りって形になれば、メールでなったらさ、それはなんか逆にこのタイミングだったら言えるみたいなことはあるかもしんないから、まあ、よかったらね、お便りもねいただけたら嬉しいなと思っております。じゃああと他にいただきましたお便り、ラジオネーム、891番さん。先週の放送の吉原の話聞きました。パルさん成長しましたね。以前はオフ会後のおっぱいパブで店を出た時に、あのアマ俺にキスしてきやがった、性病移ったらどうすんだよと切れながらペットボトルのお茶でうがいをして道の植え込みに、それを吐いていて、正直見てて引きましたが、 それが今ではちゃんとキスされて満足感があった、よかったと言えるようになりましたね。このお便りはもう読まれないと思うけど、感動したので書き込みました。これからも楽しい風俗レポ期待しています。それではというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。この方、過去にオフ会の後ね、おっぱぶ行ったことありますけども、その時、一緒に来てくれた方なんでしょうね。ラジオネームないからね、ちょっとわかりませんけども、そのね、おっぱぶ、一緒にね、行きましたよ。オフ会の二次会に、何人かでね。で、その時、おっぱぶ嬢がね、その過剰サービスだよね。こっち揉めりゃいいだけなのに、キスしてきたんだよね。で、あの頃の俺は、他人とキスしたくなかったんだよね。病気がうつると思ってっから、粘膜の絡みは本当に嫌だったんだよね。そしたらさ、おっぱぶ嬢がさ、もうキスしてくるわけだよね。で、そうしたら、終わってからさ、コンビニ行って、お茶買って、口ゆすいで、植え込みに入って。ね、俺も、ちょっとやりすぎた感じはしたけど、あの頃はね、そういう気持ちだったんだよね。で、なのでね、まあ、正直引いてたっていうね、ことでね、まあ、引くよね、その光景。本当に、本当に嫌がってたからね、俺もね。で、なんかね、正直引くよねって思うけど、それが今ではキスをされることで満足感を得てますから。私むしろキスしてくんなかったら満足感が下がりますからね。だから成長したんだなって。いや、こういうことだよ。くだらない成長なんだけど、でもなんかね、女性と関わるにあたりだよ。やはりね、その、キスをするっていうのは大切なことですから、それを、粘膜の絡みがとか、ね、性病がとか、言ってたんじゃ、できる恋愛もできねえからっていうね、ことだよね。だから、まあ、もちろん性病のリスクとかは、まあ、なかないんだろうけど、でもまあ、ねえっていうね、ところで、だからもう、ほんとね、オッパブも行くし、セクキャバ行くし、ピンサロー行くし、ね。あと、ソープ行くしと。まあ、あの頃から考えたらね、なんかすげえその女性体制は、できてきてるね。もうおじさんなんだから当然だろ。普通に子供いて、子供小学生とか中学生でもおかしくねえだろっていうね。歳だから当然なんだけど。まあね、少しずつですけどもね。少しずつすぎる。ね、いつになんのっていう話なんだけどさ。まあ、あとはね、デリヘルを家に呼ぶ。ね、ここですね。次のね、ノルマはね。やっぱ5月、じゃあ5月じゃない、第500回スペシャルウィーク、デリヘル城召喚、つってね。なるかな。その前に呼ばなくちゃな。だってもう、ね、言ったら2ヶ月後ぐらいになっちゃうじゃない？あと9回とかでしょ。その間にじゃあ彼女ができないかって言ったら、わかんないじゃん。これから毎週のように婚活パーティー行ってさ、で、もしね、うまいこと連絡先交換できてさ、したら、ね、LINE とかですげえいっぱいやりとりして関係値作る前に、会おうとするじゃん。今の俺はね、じゃあ次の週末にちょっとランチでもってなるじゃん。なるかわかんないけど、しようと思ってるよ。したらさ、なんだろ、その一歩が、すげえ俺は、ね、なんか、行くのが難しい人間だけど、でも一歩行けば早い、と思うのよ。いや、もう一歩じゃねえな。二、三歩行ったら早い、かな。人と付き合うってなったら、そっからは早いのよ、多分。その、確証がないと何もできないからさ。確証さえ持ってたらもう、お、いいんしょってなるじゃん。っていうことでさ、だから、なんか、会うってところもね、一個、なんか、でかいハードルがありましたけどもね。それも、少し乗り越えて。だから、まあ、マンツーで喋られるかどうかわかんないけど、まあ、ここはもうでも行くしかねえしっていうね。 ところで、ね、初回のマンツーとかっていうか、ね、婚活パーティーとかでね、一回話はしてるわけだからさ。そういう意味ではね、お互いちょっといいなと思っての、関係なのでね、まあ、一時間ぐらいはね、お話持てばね、なんとか頑張れんだろうと。ね、天気の話してりゃいいんだろうと、ね、思ってますからね。まあ、そんな感じでございますね。まあ、若干ね、遅い成長でございますけども、少しずつね、頑張っていきたいなと思っておりますよと。では、あといただいてますお便り、これ読んで終わりにしましょうかね。ラジオネーム、893番さん。アイドルタイムプリパラが終わり、毎日悲観に暮れている私でしたが、2018年アニメ界の大きなムーブメントと言っていい、ウマ娘プリティダービー、この作品が私を救ってくれました。面白く、可愛く、熱く、感動、とりあえず擬人化してみましたどころのアニメ化じゃないんですね。ウマ娘はとにかく作り込み、ストーリー、本当にすごい。国内編の牧場王と並ぶ名作だと思います。スペちゃんがグラスワンダー、スペちゃんがグラスワンダーちゃん、鈴川さんとこれからどうなっていくのか楽しみです。分かち合う友人もいないので読んでくれないと思いますが、ここで、書き込みさせてください。それではというね、お便りいただきました。ありがとうございますと。いや、今期ね、やっぱりトップ3に入るよね、ウマ娘。いいよ、普通に楽しみだもんね。で、実際のその登場してくる馬ね、まあ、擬人化されてる可愛い子にね、擬人化されてますけど、ちゃんとその実際にいる馬と同じね、なんだろう、同じ歩みをするというかさ。なのでね、まあ、ドラマがあったりとかね、次どうなるんだろうとかって、レースね、知ってる人は分かってたりとかとか、いろいろあってさ、でいいのよ意外と。で、本当はね、なんか、悲しい出来事がね、起きちゃうんだろうなって、その、レースのことをしてたりとかするとね、これ悲しいこと起きちゃうんだろうなとか思うけど、若干救いがあったりとかね、こういう改変してくるのかっていうね、アニメだし。事実を変えちゃいかんけど、変えてもいいところをうまく変えてくるというかね、とかそういうのもできたりとか、あとやっぱキャラ、ね、可愛いしね、さすがの PA ワークスと私思ってますからね。ほんとね、なんかゲームが出るんだよね、ウマ娘の スマホのゲームがさ。で、それに先駆けてアニメやったわけなんだけど、それってさ、ほんとこけるじゃん。ゲームやります、なので先にアニメ化しますみたいな。俺こけなかった作品知らないんだよね、もう逆に言えば。今回違うね、こけなかったね、すげえいいもんね。というわけでね、ウマ娘プリティダービー、まだ見てない方はぜひ、何で見れるかな、ニコニコ動画で1話と最新話は見れるはず。あとなんかギャオとか見れたっけ、ちょっとわかんないですけどね、最近ニコニコで最新話とか見てますけどもね。まあ、そんな感じで、なんか見ようと思ったら、なんかいろんなところで配信はあるかなと思いますんでね。アマゾンプライムがなかった気がしますがね。まあ、なんか見つけていただけたらと思いますんでね。いい作品でございます。じゃあ、そんな感じかな。まあ、他にもね、お便りございましたけども、来週に回しましょうかね。うん。うん、そうだね。結局ね、掲示板ばっか読んじゃったね。これもさ、だから、ね、読みたいなーなんて思ってるお便りがさ、読めないで終わって、ね、また、少しずつ残ってっちゃうっていうね。っていうのも、まあ、いいやら悪いやらだよね。こうやっていっぱいレスポンスくれんのはすげー嬉しいからさ、そっち読んじゃうじゃん。そうすると、ね、事前にいただいていたお便りがおろそかになっちゃうじゃん、みたいなさ。葛藤ね、ございますけども。まあ、これもね、この葛藤が、まあ、来週で終わりますかね、おそらく。今日958番までね、埋まりましたんで、 あと残り42通で掲示板の方終わってしまうところでございますんでね。まあ来週には終わるかな。ね、リアルタイム。来週のリアルタイムで多分終わってしまうと思うんでね。まあ悲しいですけども。そこからは一旦お便りのみとなりますんでね。まあ、そんな感じでございますな。じゃあ今日この辺でね、終わりますけどもね。来週は5月の13日ではない。5月の20日日曜日と。早いんだよ。一週早い。もう13か。来週20日か。母の日あげました？皆さん。13日で。今日ね、無事、うちの母にはね、プレゼント届いたみたいで。LINE がいっぱい送られてきまして、写真撮ったやつがね。すぐ送ってくるから。喜んで。ねえ。まあ、送りがいがあるけどね。だ大したもん送ってないから5000円ぐらいのもんだからね。だからまあまあでも頭悩ましてね、送ったっていうのが伝われば喜んでくれんのかな、と思いますけどもね。まあ、毎回ね、毎回届くと、まあ礼儀だと思ってるんでしょう、多少はね。写真が。まあ、6枚ぐらいいつも来るもんね。撮って。いろんなシチュエーションで撮ってね。その日のうちにすぐ来るからね。まあね、そんなね、そういう風にされちゃうとね、やっぱり毎年ね、なんか送んなきゃなって思うからね。まあなんか、来年も母の日ね、ちゃんと送れればなと思うし、あと来月父の日なんで、そうするとね、また頭悩ます。でもまあまあ、毎年恒例行事だからね、なんかちょっと、少しね、センスのいい雑貨か小物かなんかをね、渡したいなと思ってますけどもね。そんなわけで、まあ、今週はこんなところかな。来週、どっかで、そうね、婚活、かな。婚活しつつ、あとはまた、ね、リハビリにね、社内の女の子付き合ってもらって、まあ、飲みに行くとか、ね、して。まあ、今はね、こんだけ飲んでるのも珍しいからね、多分一回やめちゃうと飲まなくなっちゃうから。飲みに行けるんであれば、俺はもう毎週のようにね、飲みたいと思ってますからね。なんかまたなんか社内の、なんか、決起集会みたいなのがね、週末にあるらしいから、まあ、その後二次会かなとかでね、会社の人たちと多分飲み行ったりとかするタイミングあるからね。その時にまた女子がいれば、リハビリさせていただいて。ね、おじさんリハビリすいませんと思ってね。そんなところでまたね、現実感のあるね、恋愛を、まあ、ちょっとね、体験していきたいなと思っておりますんでね。まあ、そんなところかな。また長い間喋っちゃった。ね。また2時間半やっちゃってんだよなと思うんだけどさ。いや、そんな感じで。今日も、ね、終始よくわからない感じでね、ずっとなんか、恋愛脳の話してましたけどもね。逆に言うと恋愛が今までなかったからね、脳の中に。だから、おかしくなかっただけであって。恋愛があったらこんな感じで人間なんてね。思うけどね。ね、気持ち悪いどんどん人間になってきますけどもね。まあ、来週、落ち着いてるでしょう。ね、もう恋愛脳って言葉は、今日ほど使いませんから。5回ぐらい、ね。1回の放送に5回ぐらいに留めますからね。今日も100回ぐらい行ったからね。まあ、そんなところでね。また来週もね、よかったら聞いていただきたいと思います。ってことで、今日も長い間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。